始まったかな。
始まってますよ。
はいはい。聞き戦ラジオ、今日は第何回、26回か。
ですね、26回です。
はい、今日はゲストがいまーす。アスキー JP のひろたさん。
どうもどうも。
はい、ひろたさんです。と、インタビュアー、今日出たアスキー JP さんの聞き戦ラジオの記事のインタビュアー、よつもとさんがいまーす。
です。はい。
はい、すごいマイクなんですよね、今日。
いや、なんかまだ緊張するのかな。勝手にやって。ちなみにあれですよ、ちょっとひろたくんはもうアスキー JP じゃないです。やめちゃったんで。
フリー編集者みたいな感じ。でもね、現場結構そういう人多いですよね。私がこの TVK に行った時にも、あのフリーのディレクターとか、他の会社出向とかね、結構、あの、雑種舞台でしたね。
そうです。まあ、ビーズもね、簡単に言う
と。うん。局の人間とかはね、あんまりいない。そうそう。で、今回のシーンでネタバラシをしました。元テレビ神奈川の音楽班におりました。
バトル前の打ち合わせがさ、プロっぽかった。と思って。
だってこの人数で打ち合わせしなかったらもうひどい、ひどい居酒屋トークですよ。
バックしてましたね。
そう。でもね、TVK 結構ね、あれでしたよ。こういうノリだった。割合こう、わっしょいわっしょいって、やりたいことやっちゃう感じ。なんだっけな、TVK のアングラっぷりを示す、一応はテレビ局なのに、そのアングラっぷりを示すエピソードとして、記事にも紹介していただいてた、ファンキートマトっていう番組あったんですけど、あれがね、あれの一時期レギュラーゲストに、根本隆さんが来てた
の。すごい。
おー。根本隆さんって、多分その名前でピクって反応する人はすると思うんですけど、根っこの根に、あの、本に、尊敬の敬から。それで根本隆って読むんですけど、多分日本で激アングラ、左右や、アングラ左右欲の漫画家ですよ。
サッカルの手をですね。
そうそう。あの人が毎週番組の中でゲストが出てきて、喋るワンコーナーを持ってたらですよ。
それですか？何？
銀座にソニービルってあったじゃないですか。あそこでね、あそこにスタジオがあって、そこでやってた時期があるんですよ。で、その、司会が郷番寺の森若香織さん。
お
ー。そんなの時でしたね。
90年代ですよね、でも。
そうですね。90年代のはず。
ってた感じ。
いや、でもね、時期としては短かったですよ。多分、1年あるかないか。私もだいぶ記憶が曖昧ですけどね。
誰か聞いてるの？
聞いてますよ。タイムラインの聞き戦ラジオハッシュタグを見てください
。なんかもう増えてます。
増えてます。現在40名聞いてもらってます。
一クラス分です。
なんかそれ一クラスだよね。すごい元気。
あ、シギピン来てますね。
おぉ。やった。ムジさん。
ムジさん。インタビュー先日ありがとうございました。
なんで落ち着くねんか。
いや、先生、すみません。
はい、どうですか？どうですか？すごい。
今は、危険ラジオ第26回始まったところです。音声チェックも兼ねてとか普段中。そう、でもね、根本さん、いい人でしたよ。いい人っていうのも変な言い方だけど、よくほら、テレビで生放送の時って、その話す人の前に飲み物置かれてるじゃないですか。
はいはい。
ペットボトルの水だったり。私がいた時は、ペットボトルとかがない時代ですからね。コップに氷入れて、ウーロン茶入れて、出すんですけど、根本さんだけはそれをね、毎回全部飲みほどすんですよ。すげえいい人だと思いません？
なるほどね。
出されたからってちゃんと飲む。でそのコーナー終わって CM 中とか曲中にじゃあ根本さんこっちへお願いしますって移動させるときに飲みきれててないとこズズズズズズズって全部飲む。
おお。あ。
うん。俺と一緒だよ。出されたもん全部片付けて帰るもんね。さすがだ。
あこの人はでもなんかいい、なんかいい人だなとか思って。番組のあの局の偉いプロデューサーとかと、まあ偉いプロデューサーって言ってもなかなかファンキーな人多かったんですけど、なんか打ち上げの飲み会かなんかで、根本さんとそのプロデューサーが真顔で、TVK は本当に何を考えてるのかわからない。いや、根本さんにそれ言われると答えますね、とか真顔で言い合っててすげえおかしい。
だって、ラジオでさえ思ったなと思ってないですよね、今。今どうなの？
そうそうそうそう。どうなってん、何をしてらっしゃるんでしょうね。でもすごくこう、人当たりのいい、私みたいな、それこそ私たちみたいな下っ端のスタッフにもそうやって気を使ってくれるいい人でしたよ。
くらだけ聞いてください。
え？
そうです。なんか、テレビ局だって、その、僕もね、あんまりよく知らないんですよ。テレビ局で何を、誰がどういう人なんですか。あれ、看護師さん？
スカイパみたいな下仕事全般と、あとは本当に補佐ですよね。番組を構成する人の、例えばソニーミュージック TV だったら、曲をまずバーって選ぶわけじゃないですか。で、それに、ソニーミュージック TV はごくごくシンプルなテロップが入るだけだったけど、そのテロップを用意して、で、その VTR を用意して、で、編集のサポートというか、まあ、当たり前ですけど、万が一にも間違いがあっちゃいけないですから、で、まあ、その曲の尺だとか、そういうのを全部、コンプリートして、まあ、テレビ局のサブの方ですよね。そういうのに、放送する技術の方に、ちゃんと間違いなく受け渡すっていうのが一番基本なんですよ。で、ファントマみたいなバラエティになると、まあ、それこそゲストの弁当の心配から、ファントマは毎回お客さんを入れてやってたんで、確か。そのお客さんの誘導、整理、警備、それからまあ、番組の構成をサポートするっていうのもありますよ。よくほら、テレビ局の、AD がこう画用紙持って座ってるじゃん。あれをやるのは AD の中でむしろ一番偉い人なんですよ、フロア D。で、そのフロア D は演者にだけじゃなくてスタッフにも指示を出してるし、もしくはフロア D が何かが必要だと思ったら、フロア D はそこから動けないわけだから、周りの下っ端が走り回ることになる。だからフロア D がこう何か、あ、やべえ、あれがないとか。この構成の、この曲のスペルチェックしてとか、ことが発生するけど、そのためにちょっと待っててくださいって、生放送でそこを離れるわけにはいかないから、なんか、左右に、まあ、一人、二人、余裕があるところが一人くらいいるわけですよ。で、それとは別に、それこそ、演者に飲み物を出すとか、セットとか、大きいとこだったら全部ね、部門化されてんですよね。そういう飲み物出すなんていうのは、ケータリングがやることだし。でもちっちゃいとこだったら全部やんなきゃいけない。で、それとはまた別に技術的に、番組のタイトルだとか。すごいだけの音。
あ、ごめん、俺ですね。すいません。うわぁ、申し訳ない。
じゃあちょっと私の音量チェックしますが、どうでしょう、なもんで。
もうちょっとだけ上げてもらえますか。
こんな感じ。
もう一回まだ。あ、いい、今のでいいです。
あ、これでいいですか。
はい。
はい。です。
広田さんの打鍵の音すごかったね。すごい、もう聞き迫る。キーボードさばきって感じだった。
ライドマイクなんで。
拾ってるよね。
拾っちゃうんですよ。
すげえ。ダカダカダカダカって。
うん。なんかね、ダメなのよね、そういう。まあいいや、はい。
ダメ出しなん
ですかね。いや、ダメ出しじゃないです。はい。いや、これ、これ、声残るんですよね。
残ります。
一応、まあ、録音を毎回上げてますね。
こっちで録音しなくても勝手に誰かに録音されるのでご安心ください。
わかりました。余計なことなるべく言わないようにして。
じゃあ、どんどんお酒を飲んでもらって。
いや。今日はね、札幌クラシックなんだよ。 そう。素晴らしいでしょ。あ、君ら知らない？
そういうか、それが全然わかんないですけど、自分酒飲まないんですよね。
もうね、あ、いいな。なんか、クリーンで。
いや、痛風なだけです。
気が荒れたことなんていう発言なんですか？
そう、だって俺が一番高校で年上なんでしょ？
あですね、多分。
そうなりますね。
そうですよね。ちょっと意見を示さないとね。そういうわけだから。
それで札幌クラシックって。
それでプッシュ。これ。
お、いい音。
いい音。という感じで、音大丈夫かな？
はい。では、真面目に。はいはい。すでに70人です。
じゃあ、そろそろ1曲かけてってことですかね。
行きましょうか。あ、先に自己紹介しようかね。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、コシューさんから。
あ、はいはい。なんか、いつも自分からですね。はい。
いつもの感じで。
はいはいはい。いつもクマのアイコンでツイッター上に生息などしております、聞き戦のコシューです。今日はよろしくお願いします。では、ネズモズさん。
はーい、ネズモズです。今日のツイッターのアイコンは、うちの犬です。裏花火さんが描いてくれたうちの犬です。同じ柄像が今日、アスキーさんに出していただいた、記事の中でも使われています。じゃあ、バーサクさん。
はい、ビーサカツーバーサクです。アイコンはまだ実は裏花火さん仕様に変えてません。今から変えていきます。はい。
では、そんな感じ。で、今日は、ボーカロイド聞き戦ラジオ第26回ゲストがいらっしゃいます。今日は、アスキー JP さんから、
この
聞き戦ラジオを、取材していただいてインタビュー記事が出ましたので、逆インタビューブーメランということで、アスキー JP の、ひろたさん、インタビュアーの四つ本さんを、はい、ゲストに来ていただいております。パチパチパチ。
どうもどうも。
わあ。はいよ。うん。何つかれるんだろう。
インタビュー返し。じゃあ、ひろたさん、自己紹介。
はい、どうも。この前までアスキー JP でやったんですけども、こう、4月でちょっと辞めてしまって、フリーになってしまったアスキー JP、元アスキー JP のひろたと申します。どうも、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、四つ本さん、自己紹介を。
私、最初からフリーで、何言ってもはい、今回のその記事、第インタビュアーで、まあ、一応、記事も書かせていただきまして、四つ本と申します。
お疲れ様でした。
緊張してます、すごく。大体ね、普通にこう喋ると、まあ、ろくなことを言わないので、それが実際聞かないんですよね、僕ね。よろしくお願いしますね、
はい。
そこはダメみたいな。
止めます、止めます。
しちゃってください。
俺が口頭でピー音入れますから。
あ、口頭ピー音。さっきの調子で打鍵すれば、ピー音に。
それだ。
っていうかさ、ちょっと待って、今さ、これ、あれじゃない、森田君いるじゃん、タイムラインに。
タイムラインに。
なんでこいつ来ないの？
そう、あいつひどいんですよ、ほんと。キーマカレー作るからいけないですとか言って。
キーマカレー
担当編集のくせに、キーマカレーとかないだろ、お前は。
っていうか、あれだよ、この人ちゃんと土日休むんですよ。
ほ
ん
とね、明日はカレーパーティーですから行けませんとか言って。
カレーパーティーって言ったらどうせさ、彼女ん家行ってさ、二人で食ってるんですね。
ちょ、もうね、許せない。
許せないね。俺たちなんかビール一つなんか寂しく飲んでるのに、部屋の中で。
ほ
ん
とにもう。
はい、こんな感じで、じゃあ、一曲いきましょうか。
はい。何をかけましょう。
さっきバーサクさんが選んでた。
はい。
やつ。
じゃあ、かけます。
あ、そうですね。じゃあ曲紹介もお願いしていい？
はい。じゃあ、はい。今日の1曲目は、インタビューの中でも紹介しました、ふみぴーの一輪の花ですね。かけるのは実はもう消えてしまっているニコ動のやつなんですが、手元にあるのでこっそりと。というわけで、どうぞ。
の商店街にと一緒に歩いたね。林で前を行く君を必死に追いかけた。時は過ぎてしまうけど何も変わらないよ。あの時の仕草音が忘れない。綺麗な目をしてたね。今ではもう見れない。どこか遠くの星にいるなら私に会いに来てよ。この道の花に君を映して大切に見がとっている。慣れないよ溶けないように大切に見がとっている。過ごした夜は誰にも伝わらない。結んだ君との絆と入れてゆく。私に笑顔だけでも見せてよ。寂しいからどこか遠くの星にいるなら今すぐに会いに行きたいよ。この一輪の花に君を映して大切に見守っている。慣れないよ溶けないように大切に見守っている。天国へのポストがあるなら手紙でも送りたい。
はい、終わりです。
はい、戻りました。はいはい、聞いていただいていたのは、ふみぴーの一輪の花。現在ふみぴーはニコ動から完全撤退してしまってるので、アルバムで聴かないとないんだよね。
そうです。
うん。
アレンジバージョンがあります。
ああ、そうかそうか。アレンジバージョンがあるならいいね。ちなみにそのアルバムは今日出たアスキー JP さんの記事の方から、バーサクさんのおすすめ版として出てますので見てみてください。
お願いします。
はい、ということで今日はですね、アスキー JP さんから逆インタビューブーメランということでお二人お呼びしてたんですけど、いや、四つ本さん、
はい、
なんで聞き戦だったんですか。今回の記事のいきさつを聞きたいなと思うんですけど。
あのね、まずその前に、あの、山本ニューさんのインタビューがあったじゃないですか。
はいはいはい。あの時にね、取り上げてもらって。
うん。で、その危険ラジオっていうことを、まあ、言及されてですね。
うん。
で、まあ、その時に初めて僕聞いたんですけど、うん、まあ、それは危険ラジオじゃなくて何か、こう、イレギュラーな、あの、なんだっけ、
江上さんが一人でやってる時のやつですね。
そうですよね。
確か、テスト放送として。
よりによってっていう。
用事があってね、なんかキャプニアさんとね、スカイプでチャットしながら聞いてたんですけど、
お
で、そしたら面白いからちょっと聞いてみなよって言って、あの、キャプニアさんに URL 流してね、うん、で、この人誰みたいな話になってます
よ、ね。誰って。
なんか妙に話うまいし、なんかこう、ちゃんと書ける曲もしっかり解説してるし、詳しいぞっていうね、おかしいなっていう話になって。
おかしいとか言わないでくださいよ。傷つくじゃない
ですか。まあだから、まあ職業側ですね。まあ5分聞いてですね、この人話聞かな、話に聞かな、聞きに行かなくちゃなと思って。
うん、
で、まあだから、すぐにお願いしたわけですよ。
うん。うん、もうね、聞いた時にもね、
うん、
結構ね、びっくりしたんですよ。で、3人で話したんだよね。どうするっていうね。
うん、そうですね。それは危機戦で出ていいのかなっていう話ですよね。
そうそうそう。うん、いや、ちょっとうちらが喋るより他にやるんじゃないのみたいなね。
うん、どうせだったらもっと他の P の人にやりゃいいんじゃないのかなっていうことがありましたよね。
そうそうそう。もうそれはしつこいぐらいに言おうねっていう話をして。ね、
だから、その記事の構成でもね、最初にだからそういう話を入れてですね、だから、やられてるんだっていう雰囲気を出しつつですね。
ああ、いやいや。
いや、話をさせるっていう感じしないとダメかな、みたいな。つまりね、ちょっと、だからさっきも言ったんですけど、今までこう書いたボカロ関係の記事の中で一番緊張したですよ。
ああ。
うん。で、つまりそのスタンスが全然違うわけ。
そうですね。うん。何も作ってないですからね。
うん。だから、その普通にこう、これアーティストのインタビューってのは、アーティスト出てくると、まあ、アーティストの話とかありがたく聞けるじゃないですか。
うん、
その危険っていうことは、つまり逆に言うと、その僕らもその同じようなスタンスなわけで、
うん、
同じスタンスの人に同じスタンスの人が話を聞くっていうのはさ、要するにその情報の生き方としてね、なんていうの、検査がない、あまりないわけで、だから僕はどういう話をしたらいいかわからないし、で、それをどういうふうに読ませたらいいんだろうってのはちょっとわかんなくてですね。
うん、でもやっちゃうんだぜ、的な。
もうで、本当はだから今週開けてほしくなかったんですけど。
そう、すごいギリギリにね、チェック原稿が来ました。
そう、だから本当ね、あの3人には非常にご迷惑になったと思って
です、ね。もうちょい早く出してくれれば。
あ、だからもうちょっと遅いと、だから逆に乗らなかったのかなと思って。
そういう調整の仕方しないでくださいよ。
だって、昨日の9時ぐらいか、
ね、だって僕原稿出したの、それでも早いですよ。あと8時40分とかでしたからね、確か。
うん、
たのこの間送って、8時ちょい過ぎくらいに送って、ギリギリ乗ったから多分30分送らせるとダメかな、みたいな感じで。
で、そんぐらいの時間に、四つ本さんから原稿できました、チェックして、よかったら、っていうふうに来て。
そう、だから、ま、内容見てね、気に入らなかったらリジェクトしてくださいってお願いしたんですけど。
うん。でも別に気に入るも気に入らないもん。
そうだ、そうすると1週間考える余裕ができるかな、みたいな。最初にその、まあ、ちょっと後で続く話だと思うんですけど、
うん、
最初にそのボカロ関係でインタビューしたのって、僕、ベーカーさんと、電気ドライブさんだった
んです。うん、そうです
ね。ヨヨピーっていいんですか、ボカロでの世界では。
うん。
の方が有名ですね。で、その時も、インタビューしてから、6ヶ月間記事にならなかったんですからね。
6ヶ月寝かせましたか。
どういうふうにしたらいいんだろうと思ってですね。じゃあ、だから自分で僕が寝かしたんですよ。
そうなんですか。
早くよこせって言ってたんだけど。
あ、そうなんですか。うちで泊まったんじゃないんですね。
僕で泊まってたんですよ。
あ、そうなんですか。よかったよかった。
どうしようかなと思って、それくらいになりましたね、今回は。
その
時にもこれでいいやと思って、要するにそのもうなんか結論出ないまま放り出しちゃって、最後になんか根津さんがこうまとめてくれたあのフレーズだったんで、そこだけこう、
まとめちゃったって言ってるやつ。
こういう感じです。
うん。
だからね、まだ怖くね、乗ってるとこは見てないんですよ、僕。
あ、そうなんですか？うん。すごい、穴が開くほど読みましたよ。
そうですか。
うん。
あとで、1週間くらいしたら読みますと。
もうなんかね、恥ずかしいの8割、感慨深いの2割みたいな感じ。もうすごい頭抱えるっていうか、記事に載ってる人間が私しかいないってどういうことですか？
いや。
ご主さん、バーサクさん、写真載せるんじゃなかったの？
いや、自分はクマですので。
僕、実体がないですから。
うん、実体のないイメージ映像と動物と人間みたいなことになってて、なんだろう、これ。
そうなんだ。え、じゃあ、ネズモさん何顔出てるの？
いや、ちょっと読んでくださいよ。
いや、だから、まだ怖くて読めない。
ちょっと。
いやね、だから、なんかこう、過剰に隠すのも、過剰に出すのも微妙だなぁと思って。うん。
あ、いいですね。
うん、まあ、そんな感じの、雰囲気の写真を、
で、その、今、担当編集者のですね、森田くんが、タイムラインにいるんですけど、プロダクト1983っていう人ですけど。
プロダクト1983、アットマークで飛ばしてください。うん、ね、ほんともうね、
ここ、
今から食ってるから。
今ね、27歳でね、やりたい盛りなんでしょうがないです
。めちゃめちゃなこと言ってますよね。
23時だからまだちょっといいのかもしれないですけど、ちょっと抑えて。
これ大人とか聞いて、あ、そうか、はい、わかりました。はい。うん
しかし、インタビューの時もこんなノリでしたね、大体。
まあそうですね。
うん。その、例のプロダクト1983、森田さんが、アスキーの中をこう、パソコン抱えてさまよってたりとかした。
そう、アスキー内部って、ね、あれ、ね、IT 系の会社なのにね、 無線 LAN の環境めちゃくちゃ悪いんだよね。
あ、そうなんですか。
たまたまですよ、たまたま。
でもさ、あの、この間さ、なんだっけ、だいぶ前にね、誰だったっけな、忘れちゃった。ごめんなさい。なんかね、やっぱりね、あの、ボカロ P じゃ、
ボカロ P の、
取材したときに、あの、うん、もう、回線消えまくってる、全然取材にならなくて、
あ、
大変だったことがあったんですけど。
誰だろう。
誰だ、ボカロ P じゃないですね。ね、8ビット系で有名な人ですね。
8ビット系、ちょっと待って。
ヒゲドライバーさんだ。
ああ、
はいはいはい。お名前は存じてます、
う
ん。
はい。
それもスカイブインタビューだったってことですか？
はい、そうですね。あの、確かあの人は、下関かどこだったっけな、なんか九州の方の人なんですよ。違いましたっけ、
でも、なんだっけ、
あ、違う違う。ね、いや、あの、野津さん家の近所なんですよね。
うん。
うん。はいはい。だ野津さん、岡山だったっけ、違ったっけ、広島だったっけ、どこだったっけ、もうわかんない
です。いや、山口です。
山口、あ、そっか。
言っていいのかな、わかんないけど。
ピ
ーちょっと言っとった。
いや、山口って言ってもね、あの、いろいろありますからね。
うん。広いから。今、なんてフォローすればいいのかしらってすごい考え込んじゃった。
人の名前も、山口萌えとかいるじゃないですか。
いやいやいや。
その名前かもしれないし。
うん。四本さん、それは無理がある。
まあまあまあまあまあ。
聞かなかった子でしたね。はい。
まあ、そういう、あ、どうぞどうぞ。う
ん、はいはい。あ、じゃあ、そのインタビューを受けるっていうことになって、日時を決めて、で、聞き戦ラジオの3人も、離れてるんでね、なかなか集まれないってことで、スカイプになったんですけれども、まず最初に、じゃあ始めますかっていう時に、こう、森田さんが、すいません、ちょっと待ってください、って、移動しますって言い出して、一回切って、うん、で、移動しましたって言ったら、会議室を追い出されて、2回ぐらい追い出されてましたよね、確かなんか。
なんか土曜日だったのに、たまたまこう、他のその移動したところに入ってたんですよ、予約が。
そうそう、だから、いつ話を始めていいのかしらみたいな感じの、こう、いわゆるこういうノリでダラダラっとやってたような気がする。
うん、そうです、そうです。
いや、なんかだから聞き返してみたら、あれですよ、もう、あの、聞き戦ラジオでしたね。
うん、まあまあですね。
こういうまとめ方するんだ。
聞き戦ラジオ。だから、あの、編集するときも、あの、なんか、普通こう、パーッと聞いてね、あの、リライトするんですけど、うん、オーディオファイルのまま、こう、ちょくちょくちょくちょく切ってですね、番組作る感じで、こう、繋いで。
ああ、それでもなんか楽しそうですね。
うん。うん、そうそう、それでやりました。
ああ、なるほど、うん。そういうやり方もありかもしれない。あと、森田さんじゃない、四つ本さんのすごいマイクが使えなかった。ああ使えなかった件。
すごいマイクですけどね。
あの時からすごいマイクだったんですか？
いや、あの日ね、だから朝にね、すごいマイクが来たんですよ、うちは。で、使ってみようかと思って、こう、繋いでみて、よし、うまくいったと思ったんだけど。
はい。
いざ本番になって、なぜか、こう、音がね、ミキサーに行かないって。
すごいかわいそうな感じになってたよね。
そう。あわわわって、みんな聞こえてるかな？僕の声、僕の声。みんな、ここに。
あれ僕のとか言ってる。っていう音源を、四つ本さんが持ってるんですよね。なんでこんなの持ってるの？取っとくんですか？
いや、だって面白いじゃないですか。
うん、
あとなんか使えるかなと思って。
うん。じゃあせっかくですから使いましょうか。バーサクさん。
はい。
うん。これを、かけてもらうってできるかい？
どれ。
今貼った。
あ、流れちゃう。大丈夫です。かけれますけど。
はいはい。これは、今日出たインタビュー記事の、実際の生録音の一部です。
あ、ね、最初に、だからマイクが繋がらなくて、
チャット
だけで会話できてるっていう状態ですよね。
う
ん、で、うん、そう、まあ、はい、そうです、はい。
最初のところで、四つ本さんが会話を開いて、こんにちは、よろしくって言ってる中で、四つ本さんのマイクだけが通話者に聞こえてない状態の録音です。どうぞ。こんにちは。
あ、もしもし。
こんにちは。
あ、全然聞こえてますか？
こんにちは。
こんにちは。
あれ、こんにちは。森田です。どうも、はじめまして。
どうも、はじめまして。
どうも、はじめまして。
あ、どうも、はじめまして。あ、四つ本さん、つながってないか。
つながって、
四つ本さんいますか？
声が。
あ、つながってるま、
つなが、通話中にはなってます。
通話中になってる。なんかマイクがおかしい。
すごいマイクが。
すごいマイクが。マイクがすごいマイクが。
すごいマイク涙目。
声がいってないね。全然すごくないマイク。
くそ。
の意味ですごいマイク。
くそ。笑い事じゃないな。
募集です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、どうも。あ、すみません。あの、安本です。
すごいマイク。
すごくないマイクにしてみました。
グレードが。
すごかったのに。
くそ。
ひどい。
あ、そういう話ですよね。
いや、もう本当に。なんで、ここをわざわざ切り出して持ってるんですかっていう。
さっきも言ったように、番組を編集するようにあのリライトしたので、ここはでも使えないよね、とか思って。でも、ちょっとって、そういうとこです。はい。
ね、そんな感じで、いきなり出鼻をくじかれる感じで、主に四本さんが。
始ま
って、うん、インタビューがありました。でもあれ、すごい楽しかったですよ、やっぱ。
インタビュー楽しかったんですよね。うん、
楽しかった、楽しかった。
どういう言い方なんですか。うん。でも、その、聞いてですね、結構僕らはシリアスの話をしたわけですよ。
うん。
相当シリアスの話をしたんですけど、うん、それほとんど使えてないんですよね、インタビューの紙面上にはね。
まあ、そうですね。
うん。うん。
シリアスっていうよりも、まだなんか、なんつうんですか。答えの出てないこととか、なかなかこう、答えを出しにくいこととかね。うん、そういう感じでしたもんね。
うん、なんだろうね。だから僕がなんか無茶ぶりしたっていうか、その、なんていうのかな。要するに、根津本さんってね、その、多分、
はいはい、うん、
まあ、ボーカル関係の論客としても非常に面白い人だなと、喋った間に思い切ってきてですね、無理やりこう、なんか無茶ぶりを始めたわけですよね、僕はね。
ああ、メディア論みたいなところに持っていこうとしましたよね。
そうするとやっぱりね、今その僕らでも現状その答えの見えないところをね、こう振り続け、結果ですね、うん、どうしたらいいんだろうって、ブレスト状態になってしまってですね。
うん、そうですね。インタビューっていうよりも、うん、ブレストでしたね。だって、広田さんとかもノリノリで喋ってたじゃないですか。
うん、ノリノリで喋って
ましたね。うん。で、そこが実は一番面白かった。
うん。
それをどうしようかと思ってて、まあ、ずっと悩んでたんですけど。
でも、それは、確かにあの形のまま出されても、
うん、
私たちも本意でもないし、見る人も難しいですよね。
だ多分それはね、これからこう、なんだろう、例えばその、キセンラジオもそうだし、まあ僕らもそうなんですけど、まあその、うん、何かその記事を作るとか、番組するっていうところでですね、こう引っ張っていく話なのかなと思うんですけどね。その僕らみたいなそのメディアにいる人間とか、あるいはそのメディアをこれから作ろうとしている人たちはどうするのかっていうことですよ。
そうですね。うん、でまあ、それもあってね、ぜひ来てもらいたいなということで実現してありがとうございますな感じですけどね。
真面目な話をしようとしてるのに、もうだんだんヘビレケになってきました
けど。じゃあ、ここで一曲いきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、なんだっけ？どっちって言ってたんだっけ？
うん。
ひろたさんの。
はいはいはい。
そうだそうだ。
4084の方ですか？
さっきのこれの2曲目？
2 曲目、6091。
ゲップが出そうだ。
それの方ですね、2つ目の方だったら。
はい。
はい。これがどっちだ？じゃあ、曲紹介を2つ目、若干 P のやつでいいですか？
あ、はいはいはいはい。
はいはい。
あ、そっちの方から行くんですね。ぜひ。
これだってあれですよね。大人が聞くべき20選から
。ああ、そうですね、うん。の関連の流れですね。はい。
はい。じゃあ、この曲明けにはそういう話もできたらって感じです。バーサクさん準備よろしい？
はい。
おーい。これは、じゃあ、アスキーヒロタさんのセレクトです。若干 P の、ラビットフォーゲッツ。
そんなこと君の隣で考える僕の贅沢さが寒
はい、戻りました。聞いていただいてたのは、若干 P のラビットフォーゲッツでした。はい。この曲は、あれですよね。これ、企画は広田さんだったのかな、
ね、
例の、大人が聞くべき初音ミク曲。
いや、あれはね、編集したのは森田が担当なんですけど、ちょっとやろうよみたいな感じで、なんかこう、うん、割とこう、消しかけてたみたいな。感じはあったんです
けど、なんでやることになったかっていう、
そのもっと前にいろいろあって、その前にアスキー JP って割とこうニコ動の何でしょうね、記事を取材してたんですよ。
それあのミク以前ですね。
そうですね、ミク以前のやつですね。ボカロ以前の なんだろう、ちょっと歌ってみたとか、なんかまあ、割と発表会の流れのあった大会議とかこう、ちょっと
したい。あ、はいはいはいはい。うん。
で、まあ、その中で、2007年ですね、あれって。
の肉の発売？
そうっす、9月に発売されて、うん、お、なんかすごい流れが来たと。ちょっと衝撃を受けた感じだったんですよね。うん。で、まあ、それで一番最初にちょっとびっくりしたのがあれですよね。ワンカップさん。
はいはい、ワンカップ D、はいはい。うん。
なんかなんでしょう。初音ミクはやってきてやってこないみたいな。
そうそう、なかなか届かない。
はいはいはい、で、うん、なんかまあ、あそこら辺は初音ミクっていう、認識あまりなくて、うん、なんかこう、なんだろう、コンテンツの一つとしてこう結構見てたんですけど、なんか。
ニコ動で面白そうなことがやってたっていうような。
そうですね。なかなか。で、そこから、なんかこう、ちょっと時間経ってこう、だんだんこう、一つのジャンルとして成長していくじゃないですか。
うん、そのワピーの頃、ワンカップ P の頃って、音楽っていう感じのカテゴライズじゃなかったですよね。
そうですね。
祭り。
エンターテインメントって感じですね。
そう、うん。それがだんだん音楽っていう感じに固まって。
それに
スイッチするんですね。
で、そこで結構、なんか衝撃を受けたのが、オスターさんの曲とか結構出てたんですね、初期の頃に。
この
曲
結構。
はい。音楽系の方って割とこう、ベーカーさんに影響を受けられたっていう方が多いんですけど、
うん、
なんか俺の場合はちょっと違って、オスターさんがやっぱすごいなと思って、
この
人はちょっと取材した方がいいかもしれないみたいな感じで、一番初めて取材させていただいたのがオスターさんなんですよ。
それは、ひろたさんはもう自力でオスターさんにたどり着いたっていう。
それは、そうですね。いろいろこう、ドアンゴ流れがあってみたいな。
もう一ニコニコユーザーとしてこの人いいな話を聞きたいなと。
そうですね。
ああ、それ面白いですね。
なんか、まあ、あんまりと利害関係なくて、この、うん、面白いのに取材できるってところが ASCIIJP のいいところですね。
うん。
なかなか、それで行かせてもらうっていうのは非常にこう、いいかった感じなんですけど。
ストップとかは別にかかんないんですね。
ああ、無理やり通します。
無理やり通すんだ。
俺がやりたいんだからやらせてくださいみたいな。
うまいこと。
それができるのはね。
そう。で、まあその流れがあった後に、なんか四元さんの記事が、日経に出てたんですよ。乾いたいですけど。ちょっと URL を今流しますけど。キキテンラジオの確認流します。日経の記事で、よいしょ。
あ、じゃあ最初は、四つ本さんと、ひろたさん、別に全然接点
なかった。全然別だったんですよ。うちの媒体に実は、前々から書いていただいてたんですけど、にもかかわらず、
うん、
なんか俺知らなくて、
ああ
で、乾いたよ。これですね。あ、流れました今。
あ、はいはい、来てますね。
あ、間違いない。この記事。
あ、この記事。トレンディネットのやつですね。
そう。3月13日見て、お、なんか、このシーンをすごい分かってる、すごい面白い人がいるっていう。
あ
この人に何か
原稿を見つけたと。
この人に何か原稿書いてもらいたい。うん、
上から見せる。
いや、違います。編集者の仕事っていうのは、面白い人を見つけて、その人に対してお金を渡して、その人に、なんて言うんだろう、いい原稿を書いていただくっていうのが、いただける環境を出すっていうのが仕事なんですよね。
うん、
で、
ね、なんかそういうふうに言われる筋は、これはねえよ。
めちゃくちゃいい話してましたよ、今。
そうそう。え、まあ、それは、まあ、当たり前の話だから、うん。
いや、まあ。
いい話だから、どうぞ。はい。
ここで四つ本さんにコンタクトを取った。
で、ちょっとコンタクトさせていただいて、で、花そうめんさんをその時なんか聞いて、あ、この人いい曲だなと思って、ちょっと取材したいってすごい思ったんですよ。
あ、で、それはひろたさんがや
ったんですね。そうです、俺が思ったんです。で、これを書くならやっぱ四つ本さんしかないなと思って、コンタクトさせていただいたっていう、このシーンを分かってる人はこの人しかいないと思って。うん、
花そうめんさんの記事、曲を聞いて、あ、この人に話聞きたい。うん。うん、じゃあ、この人に話を聞きに行かせよう。俺が聞きたいから。っていうの。
そういう
流れであ
った。それ。まさにそれ。まさにそれです。まさにそれです。
うん。
まあ、手先となってね、行ったわけですよね。
いやいやいや。
四つ星さん、そっきのこと覚えてます？
覚えてますよ、すっごく。うん。
覚えてるんだ。
いや、だもうね、その時に初めてひろたくんと会ったんですけど、あれですよね、なんか、待ち合わせの駅で、こう、初めて会ったんですけど。
そう。
まあ、だから、いろいろこの人言うんですが、あ、分かってる、全部分かってるから、はいはいっていう。
あの、要するに、いろいろ言うっていうのは、その、ボーカロイドについてとか、
なんでボーカロイド氏が今面白いのかとか、なぜ取材する必要があるのかっていう全部言うんですけど、全部それも俺も分かってるから、俺もやってる。
そうなん。
社会に説法っていうやつですね。
そうなん。で、あの、取材した後に、マクドナルドに行ったんですよ。
うん。
二人で。
うん、
でコーヒーを2つ頼んで、お二人で語ったんですけど、なんかこの人やっぱ考えてることは一緒だなっていうのが非常にその場で思ったんですよね。で、この人に書いてもらったら非常に面白いことができるんじゃないかって思って、
うんうん、
まあその後なんか脈々とこう続くような連載にこう繋がるわけですけども。
うん、まあそれでこう、今この場があるわけですからね、ある意味こう、広田さんの目は間違ってなかった。
どうなんでしょう。
じゃあなんか、毎年最近の話で、去年の6月からです
よ。そうなんです。割と最近なんですよね。
あ、じゃあすごい最近ですね。
うん。
あ、いや、もっと前かな。3月にその吉本さんの記事見て、4月5月ぐらいだと思います。
原川明さんの記事が4月の30日に出てますね。
あ、そうなんだ。
じゃあ、今頃だ、1年前くらい。
ああ、じゃあ、ちょうど1年ぐらい。
うん。うん、だその前に、あの、ベーカーさんとかの取材は吉本さんされてたんですよ。
うん。
だから、割と、その、2008年ぐらいから、こう、2009年ぐらいからちょっと出てくるような感じになってたんです
よ。うん、そうですね。そうだな。確かに、去年の今頃ぐらいから、コンスタントに、あの、特集みたいに。私、だからね、アスキーで、そういう枠を、こう、作ることにしたのかなって思ってたんですよ。連載みたいに。
ああ。単に好きだからやってるわけですね。
うん。そう、だから、途中からでも連載にしては感覚もバラバラだしなぁとか思ってたんだけど、
ね。あ、じゃあ僕の話していいですか？
あ、どうぞ、ぜひぜひ。
ひろたくんもう終わった？
あ、何、あ、いいですよ。
どうぞ。どうぞ。私が？あの、僕は僕でですね、そのアスキー JP って、うん、まあそもそもあの、アスキーは何だっけ、ユニクスマガジンの時代から書いてたんですよね。
はい。
大昔から80年代から。
うん、IT 系の情報は老舗ですもんね、アスキーはね。
そうです。
で、まあその、ただそのアスキー JP そのものはですね、2008年の、8日からです。だから2年前ですね。うん、で、あの、その時はですね、船田戦闘機っていう人がいるんですけど。
はい。名前は存じ上げてます。
なんて説明したらいいの？あの、ゲーム関係の人とか、まあ、
ログイン
の編集者ですよね。で、今だから電子工作とかで有名なんですけど、
うん、
彼と二人で、アスキーテッキーで連載やろうって話になって、で、まあ、始めたんですよ。うん、で、それはどういう連載やったかっていうと、まあ、最近その、まあ、電子楽器、ちっちゃい電子楽器とか安い電子楽器、なんていうか、ガジェット系のものとか、
はいはい、
試作系で、まあ、いろいろこう、電子楽器作ってる人しかいないと。で、そういうものを使って、なんか音楽で。
なんか見たことあるなぁ。なんか、あの、スターバックスかなんかでやってませんでしたっけ？
そう。こんな感じ、
うん。
それやってる最中に、その一曲、その、まあ、出たからっていうんで、YouTube にアップロードしたやつがあったんですよね。
はいはい。
で、俺が、その BS10 っていう、コルグ BS10 っていうのがあったんですけど、BS の上で、
BS の、うん。
あの、動く、あの、バーチャルアナログシンセサイズがあってですね。
うん、
で、それでまあ一曲、その、上げておいたら、その開発者がですね、そのビデオを見てですね、あの、公式のイベントやるから来いと。
ああ、佐野さん。
はいはいはい、そうですね、うん。そうですね。うん、その佐野さんからメールが来て、うん、まあ、イベントやるんで出てくださいって言われてですね。
うん、
で、まあ行ったら、そのベーカーさんと電気トライブさんがいるわけですよ。
ああ、そうですね、いました。うん、そうだ、ボカロ P もなんか、結構 DS10 が出た時には、ぶっちぎり P とか使ってて、で、なんかイベントに招待されたとか言って、行きたかったなぁ。
で、あの、僕はその、それ以前からその、ベーカーさんは、まあ、僕、ベーカーさんからその、ボカロウドはハマったんですけど、これちょっとやばいなと思って。
ああ。
それ以前から YouTube ずっと見てたし。で、それでまあ直接そこで、会うことができたので、もうこいつら話聞くしかねえと思って。
ああ、なるほど。
で、それがね、2008年の秋だったんですよね。で、その時、まあ、取材はしたんですけど、でも出し方がわからないっていう、ちょっと悩んで、もう半年から。
半年寝かせた記事。
で、その前にちょっと話をしつつか、ちょっと長いんですけど。
ぜひぜひ、こってりやりましょう。
やりますか。でね、その、ベーカーさんにハマった理由っていうのはですね、その、まあ、その、ニコニコ動画って僕、その、ベーカーさん以前全然見たことなくてですね。それ以前に、その、バンドをやってた、バンドのマネジメントをやってたんですよ。
四つ本さんが？
ロックバンドの、ビッグヒップっていうバンドがあって、やっぱそれもね、あの、日経トレンディネットに連載でやってたんですけど。
ほうほう、それは知らなかった。
05年ですね。まあ、あの、ブルーハーツの、あの、なんていうのかな、ドラマーとこが二人いて、あの、ドラマーとキーボードですね。
はい。
その際バンドを組んで、まあ、ネットを中心にして活動していこうっていう。コンセプトが詰まったことなんですけど、まあ途中でそのね、まあなんていうか、まあ権利関係の問題で空中分解っていうか、
ああ、
この上でその活動することができなくなっちゃったんですね。
ああ、なんか前書いてましたよね、ちょっとね。
はい。で、それを、まあだから、まあできたらね、その、ニコ動になるよと。まあその時その学生っていうか、その学校の授業でですね、自宅の授業で、バンド学校に呼んでですね、ライブやってたんですよね。ライブやらせて。で、そのタイプの映像を学生に撮らせて、あの、PV を作らせて、で、それを YouTube にアップロードさせようっていう、そういう授業だったんですけど、それやってる最中に、その、まあ、その、ちょっと問題が起きましてですね、ダメになった。
なるほど。
で、まあ、アップロードするために、その、ニコ動のアカウントは取ってたんですけど、てか予約してたんですよね。確か、あれは RC2 の時だったんで、確か2ヶ月増しは1ヶ月増しだったん
ですよ。あー、あ、そうか、そういう時期ありましたもんね。
で、申請してから、あの、まあ、待ってたら、待ってるうちに、まあ、バンドはダメっていうことになって、
あ、
ないから見るか、そう、ないから見るかと思って見てたら、そのちょうどだから7月8月くらいでですね、8年間乗り上がってた頃ですよ。
うん、
でそしたらなんかね、まあそのベータさんみたいな人で、まあ最初だからそのなんていうのキャラクターとか、まああのアニソンみたいなものから、
はいはい、いかにも想像されるものって感じ
ですね。なんか普通によくやってるやつもいるじゃないですか。こっちの方が全然いいやって思って。あの、つまり、こっちの方が全然いいやっていうのは、その、普通にこう、ロックバンドをなんか回して、
うん、行くよりも、
そう、ネットに軸足というよりも、ネットそのものでやった方が面白いじゃないと。
うん。
うん、で、ちょっとだから、その、ベーカーさん追っかけようと思ってですね、
うん。
始めて、追っかけ始めようと思った矢先にですね、まあ、あの、要するにその、イベントに出ることになってですね、
DS10 のですね。
鉢合わせになるわけですよ。
ああ、そこで、ヒロタさんと巡り合う。
そこはあってないんですよ。
そこはまだ合ってないです
か。全然。
ベイカーさんと巡り合った。
うん、そう。で、そこで、だから自分はその、なんだろう、まだその、抱えた記事があってですね、抱えた記事があるまま、あの、あったわけです。
ああ、
そっか。まあ、そんな記事のちょっと前くらいにその、ベイカーさんとベイカーさんの記事が出てくると思うんですけどね。まあ、長い話でした。終わります。はい。
そんなでもあれだよね、あの、四つ本さんは、そういう曲、音楽として出会って、で、うん、広田さんは最初はそうじゃない感じのコンテンツとしてエンターテインメントとして出会って、
でも実は俺ってすごくなんだろうな、曲としてものすごく面白いものだなっていうのは触れてみてやっぱり感じたんですよ。
うん、それはでもほら四つ本さんも一緒ですよね。そういうアニソン系アニメキャラ系のムーブメントとかと思ってたらちゃんと音楽をやってる、うん、ちゃんとバンドをやってるっていう、それはもう見てみないとわからないところだった。うん。それぞれにこうクリアしてきたハードルがある感じ。
うん。うん。で、さらに、その僕はですね、だからそのなんだろう、それ以前のそのバンドの失敗体験があるので、うん、つまりなんでそのバンドを始めたかっていう、つまりあれですよ。まあ、まあさっき言って、この間のその、こちらの時にまあ、ブレス状態になったんですね。このままだと業界が熱いぞっていう話です、
は
い
は
い。
ああ。それはもう私たちよりずっと危機感あるでしょうね。
うん。で、どうしたらいいんだろうっていうのをずっと考えていてですね。まあでも音楽はやらなくちゃならないし、っていうかその音楽がこう生き残ってる形っていうのがあるわけじゃないですか。
うん。
それはどういう形なんだろうと思ってて、まあじゃあバンドがダメなんだったらまあこういう形もあるよねっていう。うん、だから、まあだから、割とこう業界目線です。業界目線って言ってる言い方が悪いな。
うん、
音楽家さんの絡みはどうすればいいんだろうっていう、そのプロトタイプみたいなものが、そのベーカーさんの曲で見えたんですよ。あ、こういう曲なんですよ、うんうん。
そう、それ自体はやっぱりボーカロイドの新しいところでもあるし、その、まあ、アスキーさんをはじめとするメディアが注目したのも、それがあったからだと思うんですよね。ただいい曲とか、ただすごい活動っていうんじゃなくて、この行き詰まってる閉塞感をどうにかしてくれるものなのかもしれないっていうふうに、思ってる人はね、それでこそ結構業界の方に多いのかなっていうって、うん、今ちょっと思った。
うん、そうですね。
あ、これは逆にでも最初に、あ、すごいいい曲だなって思ってから、四つ本さんに話を聞いて、あ、やっぱ業界って閉塞感があるんだなってちょっと思った方なんです。逆です。ごめんなさい。
うん、
いや、でもね、そういう目線です方がとりあえず見てなくてですね、上にですね、キスヤタジオっていうその、なんだろ、ボーカルだけ聴いてるっていう人たちの、その目線、僕はすごく新鮮でですね。
うん。
そこに繋がるわけで、コンサート何で聞いてるんだろうっていう。だから僕は僕なりの文脈があるわけですけども、
うんうん、
聞いてる人だから聞いてる文脈があるわけじゃないですか。そこはだから僕は分からないんですよ。
うん、それはでもね、今まで聞き戦ラジオでこうゲストに来てくれた、それこそウッタランさんだとか、キャットさんとか、普通に本当に聞き戦として聞いてる人、それぞれにね、ターニングポイントがあるんですよね。うん、それぞれに超えてきたハードルがある。やっぱりそういうこうアニメ系だと思ってて最初は危機感があった人だとか、うん、いつものニコ動の祭りだろうって思ってた人だとか、でもそうじゃないぞ、これはどうやらそうじゃないぞってみんなそれぞれに気がついた時には首までずっぽりみたいな。
喋り上手いですね。まとめた。これこれするね。
ね。やめてくださいよもう。
えなもんな、もうもう一つも仕事ないよね。
いやでもこれがね、仕事とかお金になればいいけど、多分それは無理なんですよね。
結構ね、その無理っていうのがね、なんとか無理をこうしていかないと、つまり僕らがその稼げりゃいいって話じゃなくてですね、だからそのこの間話したように、その状況的にその回っていくお金がないっていう話じゃないですか。
うん、
だからほら、この間ほら、なんだっけ、インフォメーションイズビューティフルに載ってたそのデータがね、いい加減だな、いい加減じゃないって話が、DL に流れてたじゃないですか。つまり、
うん、
こんだけ売れば、こんだけ儲かるみたいな。
とか、はいはい、ギガジンの記事ですね。
うん。うん、とか、音楽配信もこんだけ違うっていう話ですよね。うん、あれ、どうでもよくてですね、結局その、音源を売っても儲からない状況っていうのは今でも昔も同じなんですよ。
うん、
で、儲かってるミュージシャンっていうのは昔はごく一部で、そのレコードを売ってその稼げてるミュージシャンが本当に数えることしかないってことなんですよね。
うん、
で今の問題ってのはその、稼げてるミュージシャンが一人もいなくなったってことですよ。
うんうん、一人でもって言い切っちゃいますか？
ああ、一人くらいでいいかもしれない。わかんないです。とりあえず、ミリオンってもう出ないじゃないですか。
うん。
うん、で、ミリオンが出るっていうその前提で、その業界の仕組みがだんだんその90年代から多くなっていたわけで、
うん。
それがまあ成立しなくなったわけですよね。まあそれが一つ問題で、その、もう稼いでた人たちが、その、お金をこう回してくれるんで、その、なんだろう、今までその、アンダーグラウンドだった人たちも拾ってもらえるっていう状況があったわけですよ。
うん。
まあ、みんなその、なんだろう、デコ社から行くお金が少なすぎるって言ってびっくりしてるんだけど、まあ、それは当たり前の話で、稼いだお金を、その、なんだろう、メジャーレーベルと契約したミュージシャンっていうのは、援助金とかさ、なんていうの、なんだっけ、保証金って何？
保証金ですね。BRM の保証金のことか。
うん、違う違う違う。ね、そうじゃなくてですね、レコード会社から音楽事務所に、直接お金かかるんですよ。1と月、まあ、1年間で何千万とか。
レコード会社からアーティストへ？
ええー、つまりね、契約すると、その自動的にその事務所がですね、レコード会社からもらえるお金があるんですよ。
うん。
援助金っていうのかな。
ちょっとね、名前私はもう今それを聞いて、なんか結納金みたいなものを想像したんですけど。
あ、そんな感じです。で、それがあるから、その、まあ、小さなバンドでも、そのレコード売ってくれないバンドでも維持できたわけですよね。
うん。
で、その、ごく一部の稼げたミュージシャンが、その、いなくなったおかげで、業界にその、ま、それだけのその余剰金がなくなってしまったわけで、その、ちっちゃな、ミュージシャンを抱える、その、なんだろう、援助金みたいな形で抱えることができなくなったと。
そうですね。余裕がなくなってきたっていう。
だから、その、ボトムが切られるわけですよね。
うん。
それが問題なわけですよ。で、その、つまりその構造をその維持するために、その、さっきのインフォメーションエンジニアって言ってた、その、なんて言うんだろうな、分配構造っていうのがあるわけですよね。だからその、うん、決してその、レコードを1枚設けて、売ってですね、そこからその、うん、もらえる金額のその大きさっていうのは全然問題ではない。
うん、
だから全然関係ない話で。だから、結局、売れなくなっちゃったっていうのが大問題なんですよね。その、うん、人がその、録音した音楽に対して、そのお金を払わなくなって、払う習慣がなくなってしまったっていう問題なわけですよ。
うん。
うん。で、それはなんでその、じゃあ払わなくなったかっていう話ですよね。うん、僕、個人的にその、まあ子供の頃から音楽メディアに関わっていたので、いかにミシャン儲からないかって話は、まあ知っていて、で、だから逆にその、それほど買っても全然ミシャンに、支えにはならないんだよなって思うと、
うん、
何回でも買う気を失うわけですよね。
自分が欲しくても、
うん
うん、自分が欲しいっていうのと、そのメディア的に産業を俯瞰して見られる立場にあるときに、うん、自分のこの金がどこに行くのか全く不透明っていう、その無力感みたいな感じですよね。
です。で、ほら、だから、インタビューの時に、ネットさんがさ、その、ボカロ P と近いところがすごくそのジャーナリズムとして問題だって話があったけども、うん、確かにその通りなんですけど、近いっていうことは、多分その、お金の生き方がすごく見えやすいっていうか、払ったお金ダイレクトにこの人たちに行ってるんだよって感じがするじゃないですか。
まあそうですね。目の前で渡してますしね。
うん、そうだよね。多分その僕、トーマスと行ったことないからわからないんだけどさ。
うん。行きましょうよ、今度。
だからね、そう、みんな行ってくるんですよ。なんかうちの学生とかもさ、先生行こうよみたいな感じで言うんだけど、みたいな。あ、すみません。なんで僕はそこで、躊躇してたって話聞きましたかな。
いや、まあ別にいいですよ。
とにかくちょっとね、コスプレが怖いんですよね。
うん、怖いっていう人あんまりいない。
その話に行くんですね。
はい。だから、まあいいや。で、それでまあ行ったことないと思います、ね。ですね。あ、ごめんなさい。
いいですか。
あ、ちょっとごめんなさい。なんか今、大変なこと
になった。移動しました。
ビールが。
ビールが。じゃあ、ビールが大変なことになったことですし。ちょっと一曲行きましょうか。じゃあ話に出た、オッサーさんの曲かけようか。
はい。雑巾。うん、雑巾。
雑巾とか
雑巾大丈夫ですか
じゃあごめん、オッサーさんの曲選んでもらっていい？今週さん、バーサスさん、どっちか。
はいはい。
マイク。
今多分なんか、四つ元さんの膝とかにビールがこぼれている。それが怖くてね、なんかあれだよね、飲み物用意しとくの怖いよね。
そうなんですか。
うん。
それか
け一応あるんですけどね。うん。オースターさんといえば何がいたね。
いっぱいありますよ。
うん。いっぱいあるんだよ。
なんだろう。
記事中にも載ってる曲かけますかね、せっかくなので。
ぜひぜひ。
じゃあどうしようかな。じゃあ、ミラクルペイントいきますか。
鉄板中の鉄板が決めましたね。
ということで、流しておきますね。じゃあ、バーサクさんちょっとお願いします。
大丈夫、ライブラリーから流すので。
はーい。じゃあ、ここで、四つ元さんにはきっかけになったオスタープロジェクトさんの曲で、ミラクルペイントです。
Thank you.
粉雪の間ずっとだけ呼べる声のメイヤーさっされたらひときらみなとベリン奇跡のロマン魔法のひとつが似合い目覚めて髪を抱きまぜすべてあなただけのものよ今宵はあなたといくつの夢を誘えたかなあふれる想いは誘えきれない伝えきれない言い潰せないまだまだ足りないあららまた終わらないでミラコーベリン奇跡の正体
はい、戻りました。聞いていただいてたのはオスタープロジェクトさんでミラクルペイントでしたが、放送事故すいませんでした。
あ、どうもどうも。いやーなんかね、入力レベルが勝手に上がっててね、ちょっと森田くんになんかこうね、聞いとこうかなみたいな言いたいことない
のか。聞いてください。IT 雑誌の編集長なんだから。すごい基本的なツッコミを入れちゃいますけど。
こういうね、演出も必要かなと思って。やっぱね、番組ハプニングは必要でしょう。
で、四つ本さんは着替えるのでしばらく乗れませんということです。
どんだけハプニング番組なんですか、これ。
酔っ払ってます。四つ本さんはヘデレケナウです。
まあ、トラブル多い番組ですから。
うん。素人感で。それも面白がってもらえればいいけれどもね。すいませんでした。
ちょっと打つ音が聞こえてます。すいません。
そう、じゃあ、四つ本さんが着替えに行ったんで、広田さんの方に行くんですけど、はいはい、アスキーで、大人が聞くべき初音ミク曲20選ってやったじゃないですか。
はい、
あれなんかね、すげえいい企画だなって思った。
もう、ありがとうございます。もう、いいところ振っていただきましたね、本当に。もう、あれは、まさにこう、隣で、今、ボカロの記事を担当している森田くんっていうのがいるんですけど、
うん、
彼とはちょっと、うん、そうですね、席が隣なんですよね、会社で。
会社で。
正確に言うと隣だったっていう感じなんですけど。
もう辞めちゃいましたからね。
辞めちゃいましたんで、ごめんなさい。うん、で、当時話してたのが、ちょっとこれいいよねって、なんかこう、このまま、なんだろう、無駄に流しておくのもったいない、うん。なんかこう、なんかまとめた記事を出した方がいいんじゃないか。
そうそう、まとめが欲しい。ちょうどその時期でしたよね。う
ん、割と、まだ、CGP、そこまでまだ有名じゃないんですけど、やっといた方がいいんじゃないかっていう。
じゃあ、結構思い切った企画だった。
そうですね。まあ、無理やり通したんですよ、それは。
うん、また無理やり通す発動です。
どうしますか、それ。やりたいものは。
そう、でもね、私、企画すげえいい企画だと思ったんですよ。そういう、今までアニメとかニコ動とか、そういう、ね、いわゆる萌えカルチャーの枠から飛び出す可能性がある、すごいいい企画だなって思ったんですけどね、一個だけいただけなかったのが
大変
です。大人が聞くべきって、いや、大人だけじゃないでって言
った
らってこと
は、ね、
ボーカロイドって結構若い子も聞いてて、
ね、
ボーカロイドをきっかけに音楽を聴くことを趣味にするっていう人っているわけじゃないですか。
ね、そこはね、ちょっと背伸びしたいみたいなのも
含め
て、いや、その大人。
さすがにうまい逃げ道があった。
そうなんです、
うん、でもセレクトはね、あ、この人は本当にこういう曲が好きで選んでんだなっていうのをね、こうなんとなく感じるいいセレクトだったと思います。
もう後半は俺が入れたい、あ、聞きたいから、俺が好きやから入れろっていう曲を無理やりねじ込んだっていう。
うん。でも選んでるとそうなりますよね。
ああ、そうですね。
そうそうそう。テーマとかに沿って選んでても、
なるなる。
だんだんどうでもよくなってきて、いいからこれを聴けよ、みたいな。そういう気持ちになってくる。
まさにそ
うな
るんです。
うん。あれはもう、じゃあほとんど全部、広田さん。
いや、森
田さんも
選んで、ね。そうですね。森田くんが4分の3ぐらいで、俺が4分の1ぐらいですね。
あ、じゃあ森田さんの方が多かったんですね。
そうなんですよ。
でも今日はカレーを作ってるんですか、うん、今日はカレーを作っていく。
おー。あ、ちょっと今、森田から新情報が。
え、なんですか。
お前ラジオ出ろよ、みたいな。あの、初音ミクなんて子供が聞くもんっていうのをタイトルに逆転させたらしいです、彼的には。
あー、なるほど。子供
の。子供が聞くもの、そうじゃない。大人が聞くもんだ、うん。そういうのをすごく訴えたかった。
ああ、なるほどね。
うん。あ、アニメーター P を俺が言いました。
うん。お、アニメーター P を取り上げてくれたのが一番嬉しかったな、と、サロンさんが今タイムラインですね。選んだのは広田さんですよ。だそうですよ。
だね、最後のページは俺の趣味ですから、すいません。
ああ、もう、あれは選んだ順って感じなんです。
まあ、そうですね。
うん。ああ、四つ本さんが戻られました。
戻りました。四つ本さん。
声入ってます？
あ、入ってます、入ってます。
入ってます。
試着取っちゃったりする？
うん、大丈夫じゃないかな。私の方には前と変わらず聞こえてます。バーサクさん、レベルとか大丈夫？
はい。大丈夫？か。
うん。うん。すごい、すごいちっちゃい声ですいません、すいませんって言ってるのが聞こえます。
これでいいのかな？あ、大丈夫。はい。戻りました。はい。すいません。
はーい。
帰りやすい。
ズビ出しです。
四つ本さんが担当してる企画ってのはほとんどインタビュー企画ですよね、アスキーの中でも。
確かね、インタビューだけになっちゃったんですね。
でも元々違ったですよね。あれはなんかネット音楽全般だったじゃないですか。
あ、なんか、要するにあれですよ。そう。動画サイトを見ないでテレビをしようみたいな連載だったんですよね。
最初だってスーザン・ボイルとは取り上げたいじゃないですか。
そうそう。
あー、スーザン・ボイル。
軽音とかさ。
そうそうそう。
軽音。あ、そうか。
あれ衝撃でしたね。
で、あれがなぜか知らないけどね、途中で企画が変わってしまう。結構俺はビューアを取ってたつもりだったんだけど、あれ。
四つ本さんが変えたんじゃないですか、あれ。
そうだったっけ？いや、なんかね。
ちょっと待って。
だからね、僕、そこのいきさつ聞いてなくて、森田くんが、これからインタビュー記事にしますかとか言って、へえとか言ってさ、俺インタビューすげえ苦手なんだけど、みたいなさ。
あ、苦手なんですか？
インタビュー大嫌いなんですよ、僕、昔から。
だからそういうの言葉で言わなくても
いやだから要するに嫌いなんだけどやらなきゃならないでしょだってい
や、うん、俺は好きですよ
いやだから僕は大嫌いなんだけどそのちょっとだから使命感みたいなのがあってですねどこに乗ってないから興味持ってる俺たちが行くしかねえだろうっていう、
うん、
でまあ仕方がないからだから言ってるんですけど
なんて答えればいいんですか？なんて。
つまりね、なんだろう、インタビュー、要するにね、その昔々、その音楽誌でやった頃のインタビューっていうのは、音楽誌に載るインタビューって、はい、広告なわけですね。
うん、
で、要するにその、なんだろう、事務所とのいろいろ、こう、いろんなやりとりがあってですね、あれ載せちゃいけない、なんだかんだって言ってるうちに、なんか全然別の形になってるんですよ。
うん。
うん。で、そういうのもあるし、その、まあ、とりあえずその人の話を聞くのが非常に下手っていうね。人の話を聞くような構造、頭の構造になってないので、後でインタビューしたら結構聞き返すと、お前なんでそこ突っ込まねえんだとかってね。いろんな箇所があるわけですよ。で、それでまあ、聞き返すのが嫌なのでインタビューが嫌いなんですけど。
うん、あと、四つ本さんはあれですよね、こう、面白い対象だと、聞くのもよりも割と自分で話したい、うん、俺の話を聞け的なことになってますよね。
はい、そう。だから、そこはでもインタビューだと削れるじゃないですか。
まあそうですね。
通行で終わらせるじゃないですか。だからそこは今 OK なんですけど、だからとにかく人の話を聞くのが下手なので、本当は嫌なんですけど、目の前に面白い人たちがいるのに、話を聞かずにはいられないっていうね。そうですよ。うん。はい、ということです。はい。
それはね、でも、まあ、スケールがちょっと違いますけど、聞き戦ラジオもそうなんですよね。だから、バーサクさんが始めた記事にも書いてありますけれども、バーサクさんが始めた結果は、最初は要するに他の人の話も聞いてみたいというところだったんですよ。だから私も正直こうやって喋って、やってるんだったら、やっぱね、企画はしたいけど、誰か喋ってくんないかなっていうのはちょっとあります。 誰か喋れる人に喋ってもらって、で、私は番組の構成とかを考えたり、まとめたり、聞いてて楽しんだりしたいっていうのが正直なところ。うん、誰かいませんかね。
ああ、じゃあ今までさ、じゃあ番組のその表舞台には出たことはなかったんですか。
あ、TVK テレビでも全くないですよね。
そうです
ね。うん。
それは長年の癖ですよね。
しょうがないです。うん、癖だし、やっぱりそういうのが好きなんでしょうね。前あのちらっと話したこともあるんだけれども、あのカメラのあっち側とこっち側、うん、カメラの前に立つ人と、
見ました見ました。
うん、カメラのこっち側にいる人。で多分全然意識が違うんですよ。私は何かをこう表現したいとかいうよりもうカメラのこっち側にいて、うん、正しく切り取りたいみたいなね、
うん、それはすごい俺も思いますね。
だから僕もそうだったんですよ、うん、で今までそのライターとして仕事をするときもあのプロフィールは絶対に入れないでくれっていうふうにお願いして、
あー、
OK だったらじゃあ書きますって感じだったんだけど、もう今はもう出さざるを得ないですからね。
うん
うん、
そう、だからそういうスタンスを取る、これは今日出た記事にも通じるけれども、こういうプレイヤー、クリエイター以外の人間がシーンについてなんかいろいろ語るっていうことには、そういうハードルが必ずあるんですよね。
うん。
うん。でも、その人個人のキャラクターを完全に排除するっていうのは難しいし、何よりつまらない。
うん、そうなんです。だからね、そしてやっぱりそのパーソナリティっていうのは重要だと思いますよ。
うん。うん、そう、でもそのバランスがね、多分難しいんですよね。パーソナリティが立ちすぎてもいけないし、全くの無色透明でも面白くないっていうね。
津野さんはそこのバランスを取ろうとしてるところが、うん、聞いててね、すごくこう心地よいわけですよ。
うん。それでもやっぱりテレビの仕事の経験があるからだと思いますよ。
ですね。うん。で、そこでまあなんだ、俺が俺がっていう感じで出てこられるとですね、まあ最近ユーストリームでいろいろ素人がやってるじゃないですか。
ブレーキをかける準備をした方がいいですか。
はい、あ、まあ、いけるんでね、もうね、もう、まあ、俺さ、あの嘘がつけない性格なんで、もともとな。
いや、まあいいですよ、どうぞどうぞ。
で、まあ、ああいうの見てるとね、ちょっとね、と思うんだけど、うん、そこら辺の抑制が効いてて、もうすごく喫煙ラジオ聞きやすいんですよ。
あ、ありがとうございます。
いい意味でも、あの、その、なんだろう、音がどうのとか曲がどうのとか以外に、やってる人のスタンスがね、なんて言うんだろう、こう共感しやすいです、
うんうん、
僕は、
うん
うん。でもね、そうすると、これは、ちょっと意地悪な言い方になってしまうかもしれないけれども、今までのその、いろいろダメになってきたメディア産業のやり方を私はまるっと個人でできる範囲でやってるわけじゃないですか。うん。だからそこに、それで新しいメディアっていうのもなんか違うよなっていう気もするんです
よね。だから話を投げて、その新しいメディアってどういう風になるんでしょうね。
そうそうそう。だから本当にね、わからない。そこは本当にわからない。私は今までのやり方をちょっと知ってるから、それをお手本にしてやっているけれども、じゃあその今までのメディアのやり方からもさらに、取っ払って何か新しいことができるかって聞かれたら、本当ごめんなさい、わかりませんわ。私にはわかりませんって言うしかないですよね。
の過程としてさ、まあ、その今までのメディアでできたアウトとか、そこで一回こう突然途切れるわけじゃないわけで、
うん、
こういう形で伝承されるものなわけですよ。
うん、そうですね。
ね、で、喫煙ラジオって僕もさ、喫煙ラジオを最初に聞いて自分をやりたいと思ったのね。
うんうん。
って言ったと思うけど、だから客皆さんとそれなんかやろうかと思ってさ。うん、
やってくださいよ。
喫煙が土曜日だから、じゃあ俺たち日曜日かなと思って。
うん。
で、日曜日で、うん、二人で喋りゃいいんじゃないみたいな。うん、いつかやろうと思ってるんですけど、客皆さんの恥ずかしい曲をかけるっていうね。
あ、聞きたい聞きたい聞きたい。
小学校。
明日やりましょう、明日。
ちょっと忙しいんだな、ですね。向こうが。今、うん。うん。で、思っててですね、その、まあだから、なんだろう、そういうふうに思わせる力があるわけですよ、この放送って。多分その、聞いてる人も単に聞いてるだけじゃなくて、そういうアクションを起こしてもらった方が、多分その聞いてるっていうか、やってる側のその、努力が報われる感じ。
うん。
がすると思うのね。うん。で、まあ、ぶっちゃけ言うと、要するにこれで100人くらいしか聞かないわけじゃないですか、せいぜい。
まあ、そうですね。
その程度のメディアですよ。で、でもその程度のメディアが、うん、100個あればいいわけでしょ？
うん。そう、そうなんですよね。
うん。
うん。だから1000をカバーできるものが1個あるよりも、100をカバーできるものが10個あればいい。
うん。そうそう。うん、で、僕らもさ、つまりさ、あれですよ、まあ、この間の、インタビューでも言いましたけど、そろそろ、ボーカロイドの、P にインタビューするのはもう、これで終わりかなと思ってて、
うん、
つまり、まあ、 自分たちで興味を持てる好きな人たちにしか行けないわけですよ。
まあそうですね。あの、会社としてやっているわけではないし、さっきも広田さんが言ってたみたいに、俺がやりたいからっていうのが原動力だったわけですよね。うん、
でもそれは僕らのその、なんていうの、アンテナに引っかかる範囲とか、その趣味の範囲での問題なわけじゃないですか。
うん。
その他の、その、ボーカルの P が全然悪いっていうわけじゃないから、それは、その、なんだろう、あの、スケールを持った人たちが聞いて、評価して、それで、まあ、取材するなり何するなりしてもらえばいいってやって、
うん、
僕らはだから、要するに、スタートしては、もう、あの、ああいうマスメディアでやって、マスメディアじゃないな、スキジェイクなんて。
いや、一応まあ、マスですよ、構造としては。構造としては、マスの構造です。
ちょっとひどいこと言いましたよ、今。
媒体に載ってるそのメディアでありながら、まあ、そのミニメディアと同じことやってるわけで、要するに、だから、関係ないってことやってるんで、
うん、
なんだけども、だその方法論っていうのは、要するにだからそのミニメディアの人たちがやることをそのまま上のメディアでやってるわけじゃないですか。言っちゃいけない。ちょっとひどいところでね。
うん。
だからそれは、その、他でやってもらえば僕はいいと思っていて。
ああ。
別にもう、だから俺たちやる必要ないんじゃないかっていうことですよ。うん、無理にやると、だからその今までのその商業主義的なメディアになってしまってつまらない。
うん。つまらなくなってしまうし、そういう原動力のないところでやるのは、まあ、辛いですわね。
てかまあ無理やりやる根拠もないしね。つまりその、うん、広告収入が得られるんだから、まあ仕方ないからまあやりましょうかっていうこと、うん、そういうこともないので別にやる必要もないわけですね。
うん。そうね。それは、それの、こう、騙し騙しやってきて、帳尻合わなくなって今があるっていう感じですかね。
そう。だから、みんなやりゃいいんですよ、正直に。
うん。
うん。そう。
だいぶぶっちゃけておりますね。
うん。
うん。私もまあぶっちゃけてはいるけれども、よたつもとさんのぶっちゃけぶりは今日はすごいよ。
あ、すみません。あ、だから P とかさ、よろしく頼みますよ、P とか。
いや、今言っても遅いでしょ、ちょっと。
はい。
そんな、ほら、ミニメディアにそんなフレキシブルがあると思いますか？
いや、だから、あれですよ、バラバラになったものが、こう、細かくね、ひたひたとこう、なんて言うんだろう、複雑な形を埋めるようにして、
うん。
こうなんていうんだろう、その大きなものをこう沈めるようにしていけばいいわけですよ。今はその、
うん、
ごつごつしたままぶつかってる状態じゃないですか。
まあそうですね、やみくもにね。
ね。だからぶつかる方がちっちゃくなりゃいいんですよ。
うん、
で、それがそのちっちゃくなったものがそれぞれネットワークして一回こう繋がっていればOK なんですよ。だから、ねうん、そこで、その、マネタイズがどうだろうって話になると非常につまんない話になっちゃうわけだよね。
うん、それはそれでもう、ラジオとかじゃなくて、うん、それこそそれなりの、権威というか、それなりの地位にある人が講演とかやってくださいよっていう感じですね。だってそうやってミニメディアになるんだったら、聞いてる人、それからミニメディアを作る人はほぼイコールなわけだから、何が必要かって言ったら勉強ですよ。知識です。
うん。うん。
だからそれを徹底させるっていうのは、まあ上からの言い方って言われてしまうのかもしれないんだけど、やっぱり知らないより知ってた方がいいですからね。
そうですよ。あっちゃっていいですか、まあ、四つ本さん眠いのではという疑惑の発言があってみますか今、ヘベレケなんです。
うん、まあ、酔っ払ってるってことで。じゃあ、ここで一曲いきましょうか。さっきから話には出てるけど、花そうめん P の曲をかけれてないから。いきましょうか。
はいはい。
うん、バーサスさん、インカネーション。
インカネーションぜひ。
お願いできますか。
はい、行きましょう。
うん。よろしい？
はい、準備 OK です。
はい。それでは、花そうめん P のインカーネーション。
どっかでなんか、バイクの音ですか、これ。
あ、すいません、うちです。申し訳ない。
はーい、戻りましたー。ふぅ
ふぅって。ネズモさん、あっちに行ったんですか？
ん？
え？あ、はい、はい、行きましょ
う。戻ってきた、戻ってきた。うん。
はい。
はい。
ゆずもとさん、カレー食べてるんですか？
いや。
え、私カレー食べてないよ。
いえ、よつもとさん。
あ、よつもとさんね。
あの、お茶漬けにします、これから。
そうそうそうそうそう。で、バーサクさんとコシオさんがすっかりこう、有能な黒子として働いてくれてる感じなんですけど、さっきからね、もう、全然私は話を聞くのに精一杯で、関連記事の URL とかもう何も手につかないんだけど、すごいタイミングでどんどんコシオさんとかが貼ってくれて
た。楽しいですね。
うん、裏方でーす。
裏方してないで。
さあ、上から、ちょっと話した前。
そうね、まあ、インタビューを受けて、どうだった的な話しようか。つうかさ、バーサクさんがすっごい苦しんでたよね。
うん、はい、CD の選定ですよね。
うん。
いやー、あんなになるとは思いませんでした。
うん。
何が悪いって、ね、自分の性格がいけないんですけど、こう、選ぶんだったら別に、いいの紹介したいじゃなくて、自分が納得しなきゃだって、俺やってたらね、なかなか終わらない、終わらない。
うん。分け入っても分け入っても自分だよね。
そうなんですね。その、選んだ基準で、思い出補正とか、こう、ボカロとして意味があったとか、そういうのは絶対避けなかったんで、そうやって頭の中で考えるともう全然決まらないんですよね。
そうそう。
じゃあ、その中でじゃあ、バーサクさんが選んだ基準っていうのは？
純粋に曲が好きであった。それだけです。思い出とかを省きたかった。それがなかなかわからなくて。
さっきの透明なパーソナリティになろうとしたって感じだよね。セレクター、
ね、
うん、チョイスとして。うん。あ、でもそれをやりたくなる気持ちはすごいわかる。コシューさんは割合なんか、コシューさんらしいなっていうのがすごい来たね。
ああ、それでどこら辺でそう思いました？
ね、なんだっけ、記事見れる、記事見る。
はい、ページ送ったの？
いや、大丈夫。一応それはね、開いてる。
おーい。
うん。そう、古川さんが最初に来て、
うん、
で、そこに、ザニオさんとプーチン P がね、混ざってる感じ。
はいはいはい。
だから、これはコシューさんと、まあ、今までラジオ一緒にやってたり、いろいろ話をしてて、ああ、コシューさん好きだなーっていう、すごい人となりが出てる感じ。
ああ。
コシューさん好きそうっていう。
うん、そこら辺もまあ、自分も単純にこれ聞けよ的な感じで、好きなのを選んだっていうだけですね。自分が選んだのは、古川さんと、あと、高橋王道 P、トルルさんと、あと、佐々木レ P と、ダニオさん、プーチン P、あと、コンピレーションですけど、ねじれたアヒル、それと、一ミギですね。
うん。そう、だから、ジャンルとかさ、全然バラバラじゃない？
うんですね。ジャンルでは選んでないので、はい。
ニコ動のその、なんていうのかな、
再生数とかですか、
うん、再生数とかそういうのもバラバラのところだった
ね。
だからこのバラバラのものをつなぐ軸はコシューさんなんだなっていうのがすごいわかる感じだった。
なるほど、
うん、
で、ネルモンさんは基本的にこれは、ボカロ以外ですけど、この7枚ってどうやった感じで選ぶかですか？
これはね、もうそれこそバーサクさんと全く逆で、まあ、インタラビューの中で言ったけどさ、ミクスチャーロック、ラウドミュージックが好きだっていう私の根拠。
根拠？
うん、そういうのが好きだったら、これは当然通過してるよねっていうもの。
お
ー。だね。だから根拠なんだよ。だからこれらを知ってる人に見せたら、ああ、はいはいってなるし、私の音楽のツボを知りたい人だって、もしいればね、これをこのアルバムを全部聴けば、あ、こういうのなのか、こういうジャンルなのかっていうのが分かる感じ。私が音楽に何を求めているか。
ああ、じゃあそれは本当に分かりやすいですね。じゃあ根津本さんの中でその部分が凝縮されてるわけですね。そうすると、
そうそうそう、今でもよく聴くアルバムばっかりですね。
で、自分は全く一切聴いたことがないですね。一枚も分からない。
本当、
はい、
本当ね、 そうね、一番上のゴールボルデロとかは新しいバンドでいいと思うよ。賑やかな熱いバンドだね。うん、それね、ニコニコにもあるよ、確か。
じゃあちょっと後で見てみます。
ステージがね、すごくかっこいいんだけど、そのステージの収録したのが上がってるはず。しかし、インタビュー記事をまあ今見ても、最初に見た時からも思ったけど、私は本当に喋りすぎだね、今もだけど。
いやー、ではそういうまあ色ですよね、のりのさんの。
まあ、ラジオでの喋りの比率の通りのその感じ。
うん。本当もう、小柊さんが喋ってるとことかに入ってくんなよとか思いながら、思いながら読んでたよ、私は。
そうしたら2万日くらいありますよ。
あ、すみません、もうすみません、本当すみません。インタビューでいっぱい言ったけど、カットされてた言葉に、マサイトっていうのがあったんですけど、それがちょっと、ね、面白かった。
じゃあ、どういった文脈でそれ出てきたかっていうのを聞いてみましょうか。マサイトはどうですか、そこは、まあ、危険な状態で、どういった流れでですから。
うん、喧嘩したくない、この人が勧めるから聞くっていうような位置に立ちたくないっていうのを、私はこうマサイ等になりたくない、なりたくないって表現したんだけど、それはもう自分がかしこまるっていうのとも違って、あー、うん、まあいいや。
エスモさんがなんか言いよどんでるっていうのはなんか初めて。
いや、だってちょっと滑稽じゃないですか、あの人。
いや、
マサイトウさん。
ちなみにですね、マサイトウというのが全然わからないんですけど、ちょっと教えてもらっていいですか。
伊藤路聖祖徳さんっていう人なんだけれども、いわゆるハードロック、ヘビーメタルとしてこう想像できる典型のバンド、典型の曲、いかにもそういうのが好きそうな人に絶大な支持を受ける、まあ音楽評論家なのかな、そういう人なんですよ。だから本当にマサイトがレコメンドするんだったら聞くっていう人はたくさんいるし、まあミュージシャンの信用も勝ち取ってるし、一時期そのジャンルの、日本版 CD の解説ね、はほとんど全部伊藤さんだったりもしたら。ちなみに TVK でも番組を持ってて、まさにそういうハードロックヘビーメタルの番組をやってた。
ああ、じゃあ本当このジャンルならこの人っていう、もう本当
にそうい
う人だったんですね。へえ。
で、それはすごいことだし、まあ、生息さんもすごい、ちゃんとしてる人なんだけど、別にちゃんとしてない人だからとかじゃないんだけど、ただその様子って外から見るとすげえ、ちょっと面白いんだよ。
つまりなんか立ち位置的にあれって思っちゃうってことですよね。
そうそうそう。別にプレイヤーでもないし、クリエイターでもないのに、なんだかみんなにすごく神格化されてる存在であって、その神格化してる人も、神格化されてる人も、ちょっとプッて。外から見たらね。外から見たら。
でも別にその人のキャラクターがどうこうっていうわけではないんですよね。
いや、まあ、伊藤さん、生息さんは結構そういう面白キャラクターでもあるけれども。うん、だから、
そういう感じね。
そういう、そういうのにはなりたくなかったの。だからこう、ちょっと外から見てて、プッってされたくなかったね。それが、権威からしたくない理由の一つでもあるわけ、全部じゃないけど。
現れたくないってことですね、要するにね。プッって生まれたくない。
そうそうそう。うん。あいつ面白い、ゲラゲラじゃなくて、あいつちょっと変、プッっていうのは嫌。あいつ面白いなっていうのはいい。そういう微妙なところ分かってください。
ボーカルの論客としてやっぱり貴重ですよ、
ありがとうございます。
しょうがないです、だプッと笑われる体勢をつけてもらわないと、どっちかっていう
その方向に出るん
ですか、ですけど、はい、あります。
でもね、ボーカロイドシーンで私がこうちょっとやってみたいことって、P の CD にライナーノーツを書く。なんだよ、やっぱりマサイトウになりたいのかよ、私は。
さあ、この間書いちゃった。まずいな、俺。
内緒、内緒。
あ、内緒だ、内緒なんですか。
いや、まあ、ほら、録音が上がるって言ったって、多分ここら辺まで、こう、じっくり聞く人はなかなかいないと思うからいい。ね、
あ、今のめっちゃいけない話だったな。
そんなことない。ただまあほら、本当にかすかにですけれども、面識あるから。
ああ。 あ、伊藤聖作？
うん。
僕全然平気ですよ、もう。あの、どんな音楽聴くんだろうが、どっちでも濃いみたいなね。
うん。それは逆にほら、四本さんは、もうそのフィールドにいる人だから。
ピンカップやめましたからね。
うん。そうなんですか？
そうなんです。はい。全然平気ですよ。うん。
いや、でも、うん、ああいう音楽評論家の人もそうやってプッて笑われながらも喧嘩したりしながらも、うん、それをずっと続けてるっていうこと自体はやっぱ愛がないとできないことだとは思うんですけどね、
うんうん、まあでもね、あの清掃さんは可愛いですよ、やっぱり、
うん、
そういう意味ではあの無邪気だから、その なんていうのかな、あんまりこう外に対してその虚勢張らないし、
うん
うん、
そう本当にだから好きな人なんですよね。
そうでない人いますからね。
うん、生息さんが本当に好きかどうかっていう、そのバンドを紹介するバンドを本当に好きかどうかっていうのはね、喋れるスピードでわかる
やっぱり好きだと早口になるわけ。
そうそう、すっごい早口。
オタク傾向ってことですよね、それはつまりは。
だからやっぱそういう好きだからやっちゃうっていう、ついやっちゃうんだぜ的ところがある人なんだよ。
ああ、じゃあ愛すべきキャラクターなわけですね。
そうそうそう。うん。でもやっぱりすごい神格化されてて、うん。で、本人も神格化されてるってことは多分分かってるんだろうしね。だからそれが外から見るとちょっとプーって感じではある。うん。
まあ、うん、ノイズの嵐が。大丈夫？
あ、私？うん。私に聞こえないってことは多分私だな。
うん。うん。今も止まってませんで
したが。あ、本当？大丈夫？いやそんな感じでした。
かっても苦労した。
うん。しかし、それこそ今までインタビューしてきたのとだいぶ毛色違ったですよね。
だいぶ違いましたね。
うん。
あのね、だいたいインタビューする、まあ、その、まあ、インタビューしようと思って、こう、ツイッターとかでこう追跡始めるんですよね。
うん。
そういうともどんな人なんだろうと思うじゃないですか。
うん。
詰めて、その、やっぱりその、音楽作ってる人は、やっぱり、どうしても面白いんですよ。
まあ、そうですね。
うん、ちょっとね。うん、で、話しても面白いし、まあ、その意味では全然外れたことは一度もないわけですよ。
うん。
普通に話をね、こう、起こすだけでも十分、面白いんだけど、
うん。
そのインタビュー、面白かったんですけどね、本当に大変でしたね。
ああ、すみません、ご苦労かけまして。
いや、ね、だから、気に使っちゃってさ、めちゃくちゃ。
うん。
つまり、だから、まあ、その、同じスタンスである、がゆえに、その、釣られ方もわかるわけですよ。
ああ。
釣られるし、どういう感じなのかっていうね。うん、僕は、もう、全然慣れてるんで、昔、64って雑誌、広い雑誌でですね。
ああ、その話をしますか。
端末、優勝載ってたんですね。
うん。
だから、来るんですよ。毎月大体、段ボール箱くらいですね。
ああ、段ボール箱満載の。
うん、スクエアフルシのコンドームとかですね。まあ、だからそれこそカミソリとかさ。
う
わ、それに比べるやつはネットのさ、誹謗中傷なんてさ、別に何も臭くもない、臭くもないじゃないですか。
まあ、まあそうですね。うん、確かに言われてみれば。
僕は平気なんですけど、それがさ、要するにその、話してみて驚いたんですけど、その、キャンナイションのその、お二人は非常に若いわけですよね、男の子の。
まだ20代中盤ですね。あんまって言ってもよくわかんないですけど。
うん。いや、あんまりさ、そういうものに晒すのもどうなんだろうっていうんで。
ああ、なるほど、なるほど。
やったらリスが減るかなっていう感じで編集しましたね。ただ、それでもちょっとやり足りないんですけど。
うん、はい。まあ、ここで終わらせる話じゃなくて、そういう、まあ、四つ本さん自身がそういうミニメディアの行く末みたいなのは多分気になるテーマなんでしょうし、まあ、機会があったら他の形ででも何かできたら面白いですね。まあ、
なんか、飛び翼なんかゲスト呼んでくださいよ。
あ、ぜひぜひよろしくお願いしますよ。
はい。
はーい、うん。ってことで、じゃあ、一曲いきましょうか。
はーい。
トシュさん、お願いしていい？
はーい。じゃあ、自分が選んだ中で、さっきザニオさんのことが出たので、
うん、
パイパンピーの曲をかけたいと思います。
はーい。じゃあ、曲紹介もお願いします。
はい。バーサス楽しみできてるかな？ちょっとこれかけてほしいんですけど、大丈夫でしょうか？
はい。キャッシュはあるのですぐ終わります。
はーい、じゃあ曲紹介ということで、パイパンピーの、カバーですね、ジミニを聴いてください。どうぞ。
と目が覚めた午前にじっとでも怖い夢を見たんだ。
戻りました。聞いていただいてたのは、パイパンピーダニオさんのジェミニでした。うん。コシュウさんがこれ、紹介のところでパイパンピーって大丈夫なのかなって心配してるのもちょっと面白かった。
ちゃんと乗りましたね。
うん。しかもコメント付きで、もちろん乗せましたっていうコメント付きで乗せました。
はい。
う感じでだいぶ、いい時間なんですけれども、今週はあれですね、今日その、引き戦ラジオをアスキー JP さんに取材してもらった記事が出たんですけれども、今週はそれより前に大事件がありましたね、大事件が。佐久間正秀さんがめぐりねるかを、購入して、購入したその日にどんどん曲を作るということになって、ちょっと待って、本当にって。
本当大事件でしたよ、あれは。
うん。で、面白かったのが、私はもう本当それ大事件で、むしろこう、寝る前の妄想とかで、こう、思いついてニマニマするぐらいのことが本当に起きて、すげえ大事件だったんだけど、同じように大事件だ、うわ、すげえって言ってる人と、誰何何がすごいのって言ってる人が、ボカラクラスターの中に両方いたんですよね。うん。だからやっぱわーわー騒いでるのは、P の人、音楽の人で、エシさんとか、動画師さんとか、割と最近から音楽を聴き始めたっていう人は、キョトーンとしてるっていうのがね、あったんですよね。うん。というわけで、四本さん、解説してあげてください。アパーサクさんと、コシューさんも割引とキョトロの組のようなので。
そっちの組なので、お願いします。
無反応組でした。
説明してわかんないっていうのはね、どうかな。あ、じゃあ、ごめんなさい。まだ説明しないな。なんだっけ、巻き戻しましょう。くるくるくる。はい。四人林っていうバンドを知ってますかね。うん、
それ自体まずわからないんですよね。
つまりね、日本のロックの黎明期ですよね。70年代の前半くらい、まあ、前半中盤くらいですかね。に、ユニバーシっていうこのバンドだったんです。東京のバンドだったんですけど。で、そのバンドにですね、2番目のベーシストに参加するんですよ。2番目かな ?3 番目かな ?2 番目ですよね。
2番目ですね。
ですよね。で、ゴールデンピクニックスっていうアルバムを残してます。そのユニバーシというバンドで。で、あとなんだっけ、プラタ円盤に弟が乗ったよっていう曲があるんですよ。で、まあ、要するにベーシストですね。で、その次に、まあ、プラスチックスっていう、その、まあ、
今ちょっと音が途切れて、プラスチックあたりからちょっと聞こえてないんですけども。
どこですか？あ、すいません。大丈夫？
あ、聞こえました。はい、はい。
さ、うん。で、プラスチックスっていうテクノポップのバンドがあってですね。で、それも彼が中心になって、音楽を作っていくわけですよ。で、その後は、まあ、なんだろう、いろんな、バンドをプロデュースっていう形で、例えば、グレーとかですね。
グレーが多分一番有名ですかね、今
の話の出てきた中ではグレーしかわからない
っていう。じゃあ、グレーですね。で、そう。だから、そのバックグラウンドとしては、まあ、なんか日本のロックの黎明期を支えたミュージシャンではあったんだけども、で、今だから、プロデューサーとして活動してる。だ僕らなんかの世代だと、ユニバーシとかプラスチックスのイメージが強いですよね。
うん。
で、プロデューサーとして捉えてる人っていうのは多いんですか？
多分そうでしょう。
うん。プロデューサーの仕事の方が多分知られてるかもしれない。うん、
そうすると、P の方が、積極的に知ってるっていうのは、やっぱりプロデューサーとか、作曲家の方まで、なんだろ、P の方が知ってるとか、アプローチしてるってことでしょうかね。聞き戦とか、C とかだと、あんまり表に出てる人ばっかり注目する傾向がまだ強いと思うので、メジャーとかでは特にですね。
そうね、音楽作る人だと、この音を作ってるのは誰だろうっていうところまで多分行くだろうからね。うん。あと、なんだっけな、そういうタイムラインで、佐久間さんってっていう人に一生懸命ね、わかる人が説明してるのでね、面白かったのが、うん、
ね。
確かに、ニョホホさんだったかなが、よくわからないので、ガンダムで例えてください。てんねんさんが、ブライトさんって答えてて。
ああ、それは重要な人ですね。
知らない状態が俺はわからないんで、わからないですよね。
うん、ああ、そういうぐらいの人なんですね。
そう。近い、うん、
っていうかね、というか僕は、あれですよ、基本的な日本のロック体験っていうのは、ユニバーシだったので、
ああ、四人林限定なんですね。
で、ロッキンオンっていう雑誌に書き始めたのは、そこのバンドの茂木豊さんって、まあ亡くなっちゃったんですけど、うん、キーボードの方がいてですね、で、その人の文章が面白かったから読んでたわけで、
うん、
で、それくらいのものだったんですよ。で、僕はあれですね、なんだっけ、なんだっけ、なんだっ
け、おろろ、またちょっと音が。
マイクが遠くなりました。
途切れたのはなんだっけってとこぐらいなんですけど、おや、まだ戻ってきてない。
本当のマイクが。
全員、
あら？
あれ？
行くですか？
高校生事故が。
僕もさんのマイクのはずが。
あ、僕の。
ポツポツ切れますね。
これ、ポツポツ切んな。
あれ？
あのね、マイクからね、音が遠くなってる感じします。
そういうのなかった、そんな、ノイズが入ってます。
あ、なんだろう。あー、うん、あ、なんか声が割れたみたいになってる。
今んとこれになってるの、四つ本さんだけですか？あ、なったかな？
そうです。あれ？
あ、喋ってもらっていいですか？どうぞ。
いいですか？って言って。
大丈夫です、ね。
戻ります。
はい。大丈夫？うん。うん、で、あのね、あの、実はですね、佐久間さんって僕個人的に一緒に音楽やったことがあるんです、実は。
あー、来たー。来たー。
なんだっけ。うん、ディープインザプールっていうバンドが、グループがあってですね、ビュンとか。
うん。
モデルの小田美也子さんと、あと、木又津ちゃんと二人でやってるグループがあってですね。あの、昔丸井のコマーシャルで、まあ、あの、CM の音楽をやってて、まあ、有名だったんですけど、で、そのグループのレコーディングに参加したことがあるんですね。
おぉ、
その時の
パートは
ギターでした。で、その時に、まあ、
たびたびこれは何すか？
なんだろう。
なんだろう、固定のマイクだからね、マイクとその口元の位置じゃねえかなっていう気するんだけど。
なんか、これ、僕じゃないんですけど。
え？
お？
お？
うちからね、ネズモズさんからなんかノイズが出てるように見えます。
マジっすか？
じゃあ、どうしましょう。一旦誰かミュートにしたらわかりますかね。
なんだろう。
じゃあ、俺、
私ちょっとミュートにするね。
はい。あ、消えた。
触った。
はい。
ネズモズさんだった、意外な。意外な事実が。
あったな、おい。まあ、とにかく、そういうことで、はい、まあ、だから、なんだ、昔からの知り合いだったんですよ。うん、で、まあ、だから、ツイッター始めたんだよ、フォローしてたら、で、なんだろう、で、僕はなんだっけな、さっき言いましたよね、先週、この番組で、ディレイラマ特集をやりましたよね。
はいはいはい、ディレイラマ、いわゆる創業特集、このラジオで先週やってましたね、はい。
で、見てて、じゃあ俺もやろうと思って、で、Mac にインストールしてみたら音が出ないんですよ。
うん、あららっていう状況ですね。
うん。で、それで、鏡のリンをね、動かしてみたんですね。そしたら、まあ、動いたって。
うん。
動いたって書いたら、で、佐久間さんが、マックでボーカロイドって動くのって言われて、動きますよ、別に。
もともと Windows でしか動かないと思ったってことなんですよね、そうすると。
そうですね。で、クロスオーバーマックっても使えばできますけど、って言ったら、じゃあやってみる。で、佐久間さんボーカロイドやんのとかさ、うん、じゃあ昔だから Windows しか動かないんで、もう意地でも使うもんかって思ってたんだけど、みたいな。発注してきて、じゃあ、もし一曲作ったらね、俺取材しに行くから、教えてくださいよって言って。そしたらなんかもうすぐ買ってすぐ作ってね、もう2、3日後くらいにもう一曲開けててさ、ああ、ね、なんか段取りしなくちゃ、
早かった。
うん、なんで、来週、取材しに行くんですけど、佐久間さんに。
おー。で、そこで、まあ、当然、ボカロの話が聞けるわけですね。
うん、なんでボカロ使ってんですかって、あんたのせいでしょって言われるかもしれないんだけど。
ぜひ、ニコニコにあげる話をしてきてくださいよ。
だから、そうそう、だから、ニコニコなんでチャレンジしてほしくて、
うん。
多分、周りにその映像作家いるはずなので、頼めばすぐできますよね。
あー。そうですよね。ニコニコをどう捉えてるかってもちょっと聞いてみてほしいんですよね。ああいう人っていうか、そのすごい人が。
うん。うん。
ボカロをまあどう捉えてるかってのは分かったので、じゃあ今度ニコニコどう思ってんのかなみたいなことをちょっと思ったりもするんで。
うん。多分、そのボカロ関係は昔からああいうテクノロジー関係はすごい好きな人だったので、まあ、これ、興味持ってたと思うんですけど、ニコニコはね、どうなんでしょうね。
うん。そうだよね。うん。で、ネズモさん戻ってこれるのかな、
うん、
大丈夫かな、
さっきからね、実はマイクをミュートしたり解除したりで、ミュートしたり解除でしたり。
お
ぉ。これでノイズ入ったりしてた
今、ネズモさんが喋るとノイズ入る状況ですね。
喋、うん、るとノイズ入るとすげえ凹むな、それなんか。
俺のせいじゃねえぞ、みんな。
ごめんなさい。
ノイズはな、うん、せいじゃねえぞ。うん、
私のせいでした。私もちょっとじゃあなんか、多少機材考えよう。
俺、マイクをバカにするな。
いやいや。
すごいマイクはさすがすごかったと。いうことですね。
そうです。で、こんな流れで、すごいなんか、ノイズまみれですけど、曲いって終わりにした方がいいんですか？
あ、そうですね。
どうします、うん、
じゃあ、そういうことで、その、佐久間正秀さんは、その、めぐりねるかを買う以前から、おやすみミュージックって、一日の終わりに、短い曲を毎日あげてるんですね。あれ毎日。あれ自体ね、すげえなって思うの
よ。そうですよ、
ね。短いけれども曲として完成されてるものを、おやすみなさいの曲として、 毎日あげてる。これは本当に、職業的に、職業って音楽人なんだなっていう。
そうそう。でね、まあ、だから、ボカロ P がアマチュアだからどうなっていう話じゃなくてだけど、やっぱりほら、素人でもね、半年かければすごい曲って作れるんですよ。でもあの人やっぱさすがプロ、一晩でやっちゃいますか、一晩っていうか何時間くらいでやっちゃいますからね、ああいうレベルの曲を。
それって仕事なんですか、一日一曲かけ
て。違うよ、違うよ。
単純に
ミュージックは違う。うん、
ああ、趣味で。いや、すごいですね。
お休みミュージックでルカのやつでやっぱり跳ね上がったんだけど、佐久間さんはずっとね、自分のタイムラインでそれを喜んでるのね。うわ、もうこんなに再生が伸びたらって言って。
うん。
ダウンロードもこんなにあるっていう、で知ってる人からすれば佐久間さんみたいな人がそうやってたくさんの人に聞いてもらうことを喜んでるっていうのを目の当たりにしてること自体もやっぱ事件だって。
すごい人にもかかわらず、
本当に作って聞いてもらうと嬉しいっていう気持ちをこの人はまだ持ってんだって思って感動しちゃう。
でもその人がそうやっててもあんまり再生数っていうかその伸びてないんですか。なんかどこだっけ、上げたのさっきのボカロのやつの上げたのはトップ3とか今なってるって話になってましたけど、
その
今までのやつも多分同じ媒体で上げられてたと思うんですけど、そういうのっていうのは上に上がってないんですか。
まだ佐久間さんがやってるってみんな知らなかったんでね。あのね、ボカロを始めた頃にあの ID を変えてですね、ユーザーネームを正秀佐久間にしたんだけど、その以前はなんかちょっと違うあの ID
で、なんか略称みたいな感じのやつ。
ああ、逆に、これから佐久間さんがそういうのやってるっていうのを知って聞いてくるって人もいるでしょうね、そうすると。
そうそうそう。だからそれこそボカロクラスタでも、あの、ルカの曲だって聞いて、そこから佐久間さんのその、曲を聞いてっていう流れは全然あると思う。
うん。うん。
う
ん、
いや、ニコニコに上げてほしいな。
うん、そうそうそう。やっぱりだから、あの、こういうすごい人が、あの、ちゃんと真正面から向き合って、で、ね、出るっていうことをね、知れるっていうのはすごいなとは思います
。ボカロにも一応毎日ぐらい、曲上げてるほぼ日 P って人がいるんですよね。
うん、
その人も結構なんか毎日上げてるけどこの頃休んだりしてるので、そういうこともなくずっとってことですもんね。すごいですね。
そうそう、だからそのずっとやってるっていうのはすごいと思います。しかも佐久間さんは音楽を作ることを仕事にしててなおかつだから、ね。いや、ほんと事件なんだって。
まあ、仕事が早いんですね、
うん。やっぱりそれは今までの経験、キャリアもあるだろうしね。
そこはやっぱね、さすがプロとアマチュアって違うんだなって実感しましたけどね、あれで。
じゃあ最後にはその、佐久間さんのお休みミュージックをかけましょうか。
はい。
なんかね、佐久間さん自身もこう、すごく面白い音楽体験ができたって言ってて、こんなにすごいのができちゃうと、ちょっと自分の中で、リセット期間が必要かも、みたいなことまで言ってて、ね。
うん。
うん。だからやっぱ機械が歌うっていうこと、これだ、あの、今のボーカロイドのクオリティで、機械が歌ってくれるっていうことを、佐久間さん自身もこう、すごい、あの、ターニングポイントというか、きっかけというか、それぞれの、その、最初のファーストインプレッションがあるわけだよ、ボーカロって。
うん。
そこを佐久間さんも感じてたんだろうなと、まあ、勝手に想像で言うけれども、そういう感じがしたよ。
いや、そんな感じでしょ、まさに。
うん。
うん、思います。さすがだな。俺もうヘビエキなんです、こんなにちゃんと喋れないよ。
めっちゃシラフですからね。
さすがだ。負けました。すいません。
何言ってんですか。何言ってんですか。で、その、3曲続けてやって、で、その後やっぱり予想外の伸びに、あの、佐久間さん喜んで、さらに2曲があるんですけれども、その3曲、それで今5曲あるんだよね。
おー、聞こう聞こう。
うん、
3曲目が神かかってますね、ちょっとね。
そうね、これすごかったです。うん、だからそれをまあ、じゃあ最後にかけて終わりにしましょうか。今私が企画やるんだから、バーサスさんに準備しておいてもらっていいですか。
一番おまけっぽいのはあのおまけの曲なんですよね。おもちゃん、佐久間さんっぽいのはおまけの曲なんです
よ。オムライス？
うん。
うん。あれかわいいですね。私2曲目が好き。実験的なって言ってた。最初すっごいね、もうのっぺりーとした、ブルースなんだけれども、ルカもすごいのっぺりーってしてるんだけど、急にギターソロが入って、急に色鮮やかな曲に変わるの。
うん。
で、それでルカの声もすごく 変わる、そのね、曲の仕掛けがとても面白かった。
うん。うん。
ということで、今日はだいぶ長い時間、でもまだ、1時ちょっとか。
最長話にしては、まあまあまあ、いいペースに収まったんじゃないかなってくらいですかね。
はい。
事故がなければね。もっと喋ったのに。
うん。じゃあ、最後にちょっと一人ずつ自己紹介していきましょうか。じゃあ、コシューさんから。
はいはい。ではでは、今日は聞いていただきありがとうございました。そうですね、いつもツイッター上ではクマのアイコンで、最近アイコン変えて、浦花火さんのリアルクマのアイコンになりました。コシューです。今日は聞いていただきありがとうございました。では、バーサクさんお願いします。
はい。
あ、レザーさんから。はい、
バーサクです。今日は完全に黒子状態でした。今のアイコンは浦花火さん。書いていただいた、なぜかカピバラのアイコンです。どうも今日はありがとうございました。
はい、バーサクさんの動物アイコンをカピバラにしろと言ったのは私です。
あれ、
だってこうほら犬でも猫でもないじゃん、
うん、本人のイメージ的にってことですよね。
うん、だって小動物っぽい気もするけどさ、バーサクさんそれなりにでっかいじゃん。
そうですね。
だから、うん、じゃあ、こう、そういう小動物的テイストを持っている中でも大型動物ってカピバラかなって。
そういう。
うん。でも、クマもカピバラもね、ちょっとずつ本人に似てるのがおかしい。
自分はまあ、それ、そう思ってアイコンにしてますからね。
他自覚がないんですけどね。
ということで、エズボンさんのは犬のアイコンってことですね。
はい、私のは犬のアイコンでした。で、今日はゲストに来ていただいてたのは、アスキー JP で、
はい、どうも、
このキキセンラジオがをインタビューして記事にしてくださったので、じゃあ逆インタビューということで、アスキー JP のお二人をゲストに呼んでます。じゃあ、ひろたさん、紹介お願いします。
どうも、私自身は辞めちゃいましたけど、アスキー JP を今後ともよろしくお願いします。記事投入してきますんで、俺自身も。ぜひぜひ。
はい。四つ本です。ライターです。今回の記事書きました。まさかね、こういう風な展開になるとはっていうか、予想してたんですけど。こうなったら嫌だなーくらいに思っていてですね。要するにインタビュー頼んだ時にも、きっとね、じゃあ受けてあげるから、じゃあ番組にゲスト出なさい。それで、それをなんかインタビューにすればいいじゃないってことになったらやばいなと思ったんですけど。
いや、いいじゃないですか、別に。
ちゃんとできてよかったです。なんか、要するにここだとなんか喋れないこともたくさんあるので。
そうなん
だ。特にやっちゃうとね、もう本当
ピザ、ね、
放送としてはちょっとどうなのかってことになっちゃう。
そうですね。
で、あ、ちょっと話いいですか？なんか、
はいはい、
タイムライン見てると、なんか、佐久間さんのことについて、やっぱり、結構なんかみんな、あれだよね。なんかあるんだよね。うん。ピンとこないか。佐久間さんが、使えばボカロでもみんな普通に行くのかっていう、なんか複雑な心境だっていう。
ああ、そうそうそう。なんか飛び道具なんですよ、たくまさんぐらいの人になると。
うん、なるほど、なるほど。なのか。という感じで今、勉強になりました。どうもありがとうございました。はい。
はい。ということで、だいぶこってりとお送りしてきましたけれども、キキセンラジオ今日第26回だっけ
?26 ですね、はい。
はい。
アスキー JP の2人をゲストに。読んでお送りしました。
はい、どうも。
はい。じゃあ、今日のエンディングは、話に出てきた佐久間正秀さんが、めぐりねるかを入手して作った3曲、おやすみミュージックのうちから、その3曲目ですね、ホールという曲で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
おやすみなさい。
ありがとうございました。
Falling to your soul. 夜空。Thank you.